アーサラ FM 第48回目。第48回目はゲストにエルキチさんをお迎えしております。エルキチさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速、自己紹介をお願いします。
はい。エルキチと申します。大体、アイコンを見たことがあると言われる人間です。まあ、何やってるかっていうと、フリーランスのエンジニアやってて、で、最近はまあなんかフロントエンドの人として認識されるんですが、実は僕、あまりフロントエンドを長いことやってないので、自分の経歴上では、なんだろうな、Windows のアプリ開発したり、Unix のアプリ開発したり、あと Web バックエンドやったりとかの方がはるかに長いので、フロントエンドって実はまだまだ初心者。自称初心者。
うん。
な感じです。
なるほど。
でもまあ、今一番面白いのがやっぱフロントエンドに集約してるなっていう感じなので、フロントエンドをいろいろ触ってるような感じですね。あ、あと本書いてますね。
そうですね。多分これを聞いてる人は大体本書いてる人だと思ってると思う。なんか自己紹介つながりでそのお話を始めちゃってあれなんですけど。
はいはいはい。
そのフロントエンドまだ初心者的な話。
はいはいはい。
で、その、エルキチさん本人はそう思っていても、書いてる本がやっぱフロントエンドじゃないですか。
はいはい。
やっぱ本出すってインパクトからすると、やっぱエルキチさんは JS の人なんだ、TS の人なんだっていうのは、ちょっとありますよね。
あ、でも、言語で言えば、やっぱり今一番、やっぱ JS、TS が馴染み深くなっちゃってますね。もともと書いてた言語で言うと、Ruby, PHP, Scala, Go. で、昔だとやっぱ C とか。
あ、はいはいはい。
って感じだったんですけど、まあ今は JavaScript が一番しっくりは来るので、あながち間違いじゃない。JavaScript の人として。
なんか、Scala は Java やってないのに Scala だけやったんですか？
あ、そうか、Java もやってます。
あ、なるほど。
Java もやってるんですけど、実は、Java やったのって、スカラより後なんですよ、僕。
ああ、そうなんですか。スカラ先にやったんです
か？かなり、ですね、Java って、Java が、出た当時になるのかな、当時って言うと言い過ぎか。あ、でも、90年代後半ですよ。90年代後半に Java を少しだけ触ってた時があって、何この、なんかライターとかっていうクラスをひたすら、その、継承しまくったりとか、やたらややこしいの何なのこれって思いながら、Java をちょっとだけ触ってた期間はあったんですが、正直あんま好きじゃなくて、その時。で、まあそっから、なんか C から Ruby 行って、Ruby を長いことやって、まあそっから PHP が入ったりとか、他が入ったり。で、スカラは、なんか、すごい、洒落た言語あるぜ、みたいな感じで、ちょっと、スカラが流行ってた時があって、なんか会社で、その、スカラの読書会とかやってたんですよね。で、そっから、あ、スカラ面白いな、っていうことで、スカラ触ったり、まあ、あと、ハスケルをちょっと触ったりとか、
なるほど。
ですね。ちょっとって言っても、有名な本、すごいエッジ本っていう。
ほう、あ、
すごいハスケル。あれを、まあ一通り読んで、ちょっと触ったとか、そんな程度なんで、まあ、触ったっていうと多分なんかこう、ハスケルの人に怒られそうな感じでした。でも、面白い言語だと思うんですよね、あれはあれで。
そんなエルキチさんと初めてお会いしたのは多分、去年の年末とか。
年末でした
っけ？技術書店5とかで会ってないですよね。僕はアフターとかでも会話した記憶はあんまないんですけど。
確かに5はあんまなくて、5の後のあれじゃないですかね、はい、
あれだ、ラボ飯かなんか一回やった時でしたっけ？
いや、ラボ飯の前に、
なんかやったんでしたっけ？
エンジニアの登壇を応援する会主催の、なんか技術書のイベントじゃないですかね。
親方さんが登壇してたやつですね。
そう。
そっか、全然。
あそこか、あそこかその直後のラボ飯なんですよ。
うん、確かに言われてみれば、ラボ飯で一回あったなっていう気が今してきました。なんか年末、年越しで飲んだ時の記憶がすごい。
ああ、
あって。
あの時もう何回目か、
ね。そうですよね。何回目かあってたと思います、
うん。
っていう感じで、だいたいそれぐらいから僕が本を書き始めたので、
ああ。
年末ぐらいからなんで、見積もりからなんで。
はいはいはいはい。
なんで、それからずっと執筆の話をしていることが多いみたいな。
そうっすね。
まあでもたまにモブプロの話したりとか、うん、まあ最近、エレキスさんがクリーンアーキテクチャの本書いたりしてたんで、うん、アーキテクチャの話したりとかっていう感じですね。うん、っていう感じで、実はもう5分ぐらい喋ってるんですけど
。はいはい。
一応事前に話をしてたテーマとして、まあこの間、技術書店が、おととい
かな
ですね、うん。あったんで、もう技術書店の話を、技術書店7の話をちょっとしようかなと思うんですけど、技術書店7は、エルキツさんとしては何回目の参加になるんですか？
ね、
2からですか？
参加だけで言うと、うん、実は僕1からずっと参加はしてます。
一般参加含め。
ただ、1の時って、うん、委託でなんですよ。
なるほど、なるほど。
技術書店の開催2週間前ぐらいに存在を知って、で、まあ僕にちょっと同人のことを教えてくれた人のところに、うん、曲がりして、
うん、
で、エレクトロンの本を、
おー、はいはい、
電子のみで頒布したんですよ。
おー。はいはいはい。
めっちゃ雑な配り方で、
うん、
どうやったかっていうと、コピーで、
うん、
QR コードとタイトルだけ書いた、
うん、
B5 ぐらいの紙を配るだけっていう、う
ん
う
ん
う
ん。
めっちゃ雑な配り方をしちゃって。
すごいですね。今の技術書店のブースからすると手作り感半端ないですね。
手作り感半端ないですよ。
へ
ー。まあ、それでその時に30部。で、あの時って参加者ってそんな多かったわけじゃなかったので。
あの時って1000人もいってないぐらいですか？
ぐらいだったかな、確か。で、あの時に、その経験があったので、
うん、
あれ、意外にこれ技術書店ってすごいイベントだなっていうのを、初回に感じて、なんかもう技術書店2が発表された時に、あ、これは絶対申し込まないとっていうことで、そこからずっと参加してる感じですね。で、ただ僕、技術書店老人会に参加できない理由が一つあって。
老人会っていうのがあるんですか？技術書店老人会。
これインターネット老人会みたいなのがあるじゃないですか。あれなんか技術書店老人会みたいなネタを言ってる人たちがいて、で、僕、超技術書店の方には行ってないので。
あ、なるほど。なんか、あれ一回だけですよね、やってたの。
そうなんですよね。
誰だ、暗黙さんか誰かが行ったって言ってたの？
そうですね、暗黙さんとか、あとは熊谷さんとか。
あ、はいはいはい。
熊谷さんなんかは、かなり超技術書店が楽しかったって言ってたんで。ちょっと羨ましいんですよ。
あれ超会議かなんかでやったん
ですね。
じゃあ、幕張ってやったんですか？
ですね。
あ
ー。だから、正直参加するの多分めっちゃ大変なんですよ。
ですよね。遠いですもんね。
だって遠いし、朝早くから行かないといけないしっていう感じで。
駅からもちょっと歩くんですよね。
そうですね。10分ぐらい歩く。で、あれ、幕張メッセって、
はいはい、
JR から行く場合は、実は、駅で、降りて、バス一本使った方が実は楽に行きます。
ああ、はい、はいはい。
とか、そういうような、のはありますね。
そうなんですよね。普通に歩くと、もちろん行けるんですけど、サングラス参加するって言うと、なんだかんだ荷物が多くなるんで。
そうですよね。
結構大変なんですよね。なるほど。で最初は、委託でエレクトロンの本を書いて、うん、その後はずっと JS 系の。
そうですね。とか、エレクトロンも JS なので、まあ言ってみれば、最初から最後までずっと JS の本を書き続けてるみたいな。
へ
ぇ。僕は一体いつまで JS をやり続けるんだろうというのはちょっとあるんですが。
でも毎回その新しいネタを持ってくるのがすごいなと思って。
あ、そういえばそうですね。
うん。なんか、なんだろうな、まあ、なんか、その一つの言語をやっている人っていうのが今パッと暗黙さんしか出てこなかったんで、あれですけど、あ、まあ、暗黙さんでも Python とかになってるからな。結構ネタが切れそうだなっていうのはある気がしていて。
僕、ネタめっちゃ残ってて。
ああ、そうなんですね。
出したい本めっちゃあるんですよ。っていうのも、技術書店いくつだっけ？あれは、5の時だったかな？V8 の本も出すよとかって言ってたんだけど、結局 V8 の本出してなくて、今でも何回か、その、技術書店の日に何回か、
うんうん、
すいません、あの V8 の本って完成しました。まだですって。すいません、ごめんなさい、書けないんですって。いや、書きたいなとは思ってますね。っていうのも、あの、ちょうど技術展でお隣さんが、うん、デノっていう、あの、Node.js の作者が、
はいはい
はい、まあ、Node.js の反省点をもとに、そのタイプスクリプトと V8 を組み合わせた、その Node.js っぽい新しい仕組みのやつを作ってる。で、それがデノって言って、
はいはい、
で、ちょうどデノも、その V8 をラストで動かすっていうのやってたりするので、
うんうんうん、
V8 の本自体は、やっぱ、まだ出したいなっていう気持ちはあるんだけど、うんうん、いかんせん、その、クリーンアーキテクチャの本出したいとか、
うんうんうん、
唐突にこう、思って、新しい本がどんどん出てるので、結局手つけられていないっていう。
そうなんですよね。だから6で、あ、エキさん、リアクトフックスっていう本出すんだと思って。で、その、完璧には完成しなかったじゃないですか。あれ、6の時は、そもそも。
いや、そう。6の時に完全に落としちゃって。
ですよね。で、偽証白で、
そうです
か。って感じだったんで、なんか、あ、もう次、あるんだ、みたいな。クリーンアーキテクチャ本書くんだ、みたいな感じで。だから毎回持ってくるネタがやっぱ面白いなと思っていて。
あ、そうですかね。
そうそう。僕はあんまりリアクターやってないっていうのはあるにしても、話を聞くと、あ、なるほどなっていうのはあるんで。
そういう意味では、僕の中のブームなんですよ、やっぱり。
わかります
ね。例えば、2の時点だと、2の、技術点2って、2017年なんですよ。で、2017年頃って、うん、JavaScript って言語仕様が ECMAScript って言って、ECMAScript、はいはい、っていうのは、その、2015年に策定されたエクマスクリプト2015っていうので大幅に変わった。で、それの前になるともう ES5 っていう6年前ぐらいの規格になっちゃうんですよ。で、その後は毎年2016、17、18、19っていう感じでどんどんアップデートしていってるんですけど、まあ基本はやっぱ2015でベースがガラリとか。
はいはいはい。
で、2017年頃って、まだ、その、2015以後の書き方と ES5 が結構混在してた時代なんですよ。はいはい、まあ今でもまだ混在してるところはあるんですが、それでも今はもうだいぶその ES5 の書き方っていうのはなくなってきてて、
レッドとか入ってたのが2015とか。
そうですね。
はいはいはい。
だからレッドコンストみたいな。
はいはいはい、はい。
だからバーで書いてるのは、あ、これちょっと古い書き方だなっていう。で、2017年の当時だと、まだやっぱりバーとかを使って、うんうん、だから ES5 の書き方で書く人がすごい多かったんですよ、
うんうん。
で、僕としてはそれがちょっと、いやー、せっかく新しい言語仕様なんだし、言語仕様新しいの使おうよってことで、
うんうん、
JavaScript の本をまず書いて、うん、って感じですね。で、その後は、だから、3の時に AST っていう、
うん、
まあ、メタプログラミングの。
ああ、はいはいはいはい。
やつやって、その時は、なんでだったか、まあ、興味持ってて。
今そうでもないですか？
いや、今も好きですよ。今も結構それ使ったりっていうか、自分で自分の本を見ながら、あ、そういえばそうだったって見直したりすることあるんで。
はいはいはい、はい。
結構今でも使ってますね。で、4の時に、ビットコイン。
ああ、はいはい、あ、そうか。一時期ハマったって言ってましたね。
いや、暗号通貨自体は別に、その、うん、そんなに興味はなかったんですけど、
うん、
仕組み自体が面白かったので。
ブロックチェーンの話一時期してましたもんね。
一時期それでハマってて、
うん、
でもビットコインって、なんか、いまいち資料を読んでもよくわからない。
うんうん、
じゃあ作ってみよう。
ああ、なるほど。
ってことで、ビットコイン完全互換、はいはい、まあ完全互換っていうか、まあビットコイン互換のやつをスクラッチで、
はいはいはい、
まあ JavaScript で書いてみようってことで、4の時に出したのがビットコインの方。
うんうんうん、
っていう感じで、はい、なんか自分の中でブームがどんどん続いていってるんですよね。
もう、技術書店もだいたい半年に1回ぐらいなんで、そう思うと結構、なんかすごいなって思っちゃいますね。僕はもうずっと仕事で使う技術、ぐらいしかやってなくて、なんか、そのうち Ruby やりたいみたいなのがあったぐらいで、だったんで。
僕の場合多分、ストレス発散みたいなものなんですよ。
ああ。
なんかこう、仕事で、例えば PHP 使うとか、仕事で何々使うとか、まあ仕事だから別にいいんだけど、仕事で書いてるコードだけだとストレスが溜まってくるので、だったらやっぱりもうちょっと面白いことしたいじゃんってなっちゃって、例えば Go に手を出すとか、そんな感じでやってる感じですね。
なるほどなぁ。で、今はまあ、クリーンアーキテクチャーの本が、まあ完全には出来上がんなかったんで、電子で今買えるんですもんね。
そうですね。
はい。まだ僕買ってないんで、後で買おうかな。
あ、ありがとうございます。
はい。っていう感じで、まあ、技術書店、本出してるって感じ。まあ、サークル主的な感じだったと思うんですけど、はいはい、今回、技術書店ならで、
うん、
この本面白かったな、みたいな本、多分何冊かあると思うんですけど、まあ、全部まだ読んでないと思いますけど、あると思うんで、
うん、
なんかその辺の話をしようかな、
と思うんですけど。そうですね。何冊かあって、何冊かっていうか何冊もあって、うん、で、当日、正直、ブースを離れられなかったんですよね。
あ、今回ワンオペだったんでしたっけ？
ワンオペだったっていうのも、まああって、まあ途中カネさんにヘルプをお願いしたりはして、なんとか3階は回れたんですけど、
うんうんうん、
2階まで回る余裕がなくて、
うんうん、
2階は結局1箇所しか挨拶に行けなくて、
お
ー、まあその2階の、うん、AIM さん。
はいはいはいはい。AIM って会社
じゃなくて、阪大の、なんか、医学、なんとかかんとか。
はいはいはい。
そこが、なんだろう、コンピューターサイエンスの、まあ、学位を取るために、だから、文系の方が、大学院に、行くぞっていう本。
はいはいはいはい。
で、まあ、ちょうど先日キータで記事書いて、なぜか知んないけど、ここ数日、妙に、キータでいいねがついてて、今のタイミングか、みたいな。
なるほど、終わった後に来ても、ちゅうのありますね。
ただまあ、
あれか。
記事の内容的には別に、そこに依存してるわけじゃないから、まあ、
確かに確かに。ケの 03D の。
あ、ですです。
AIMS。
ああ、
範囲配送会
です、ね。そうですね。
範囲っていうのは、大阪の坂に、医学の位で範囲。
そうですね。
阪大医学部とかなのかな？
うん。
はい、はい、はい。僕もこれ買ったんですけど、まだ読めてなくて。ただ、この、大学院入試への道、全ページ、いられで書かれているっていうのはすげえなっていう。レビューで書いてるのが当たり前になっちゃってるんで。まあ、ワードとかでも書けるっていうのはあるんですよ。いられってすげえなっていう。
ちなみにこれ、実は僕、この本、
うん、
レビューさせていただいたんですよ。うんうんうん、で、レビューしたときに、あれこれパワポで書いたのかなとかって、ちょっとだけ思ってました
。途中ね、なんか枠線で区切ったような印象があったりして、あれがすごいパワポっぽいっちゃ
う
の
ね。そうなんですよね。なんかスライドの作り方の文法かなっていう。
わかる。
あの本、良かったですよね。うん、っていうか、良かったんですよ。なんせ、
うん、
具体的に、じゃあ、大学院に、例えば社会人が行くとなったら、
うん
うん、どういう勉強したらいいの、
うん、
っていうのとか、あるいは自分がどうしてそういうことを考えたのかとかをちゃんと書いてくれてる本なので、めっちゃなんか参考になるんですよね。
うんうん、そうなんですよね。エルキさんともちょっと話をしたんですけど、エンジニアが海外で働く、
うん、
特にアメリカがそうなんですけど、
うん、
働くってなった時に、まあ英語っていうのは当たり前でして、
うんうんうん、
コンピューターサイエンス、
うん、
CS の学位がないと、だいたい入れない、働けないってことが多い
ん
です
よ、うん。
なんで、なんていうかな、ジャパニーズ企業的なところから出てきた人が、日本からも出るっていう選択肢を考えたときに、情報系の大学、
うん、
まあ大学院でもいいんですけど、
うん、
行くっていうのは結構選択肢として結構現実的に、うん、ありそうな感じがあって。
そうなんですよね。
うん。っていうところですごい参考になるなって僕も思っていて。
で、多分、
うん、
その、 日本で別にリモートで海外の会社に入るっていうのも全然ありかなと思ってて、
うんうんうん、
で選択肢ってオセロの攻略法じゃないですけど、選択肢って、うん、自分でこう広げていかないといつかハマっちゃうんですよね。
わかるわかる。
特に年食ってくると、うんうんうん、どんどんハマっちゃう。特に僕なんかはその氷河期世代の人間なので、はいはいはい、氷河期世代のハマり方ってもう本当ろくでもないレベルでハマっていくので、選択肢をとにかく増やす。で、選択肢を増やすときに、まあ、マネジメント的なやり方もあるし、企画屋的な方向性もあるだろうし、うん、あるいは他のっていう、いろんな方向性があるとは思うんですけど、その、コンピュータサイエンスをやることで、日本で働くにしても、海外の会社で働くにしても、うん、選択肢が広がるかなっていうのは、やっぱりあるかなと思って。ちょっと、そこで、その最近、うん、どうしたもんかなっていうのを思ってたので、うん、あ、これはなんか渡りに船だみたいな感じで。
すごいよくわかりますね。なんか、その年を取るもそうだし、経験積むと、なんか、飽和するじゃないですか、
うんうんうん。
その経験だけでなんかやっちゃいたくなる。やっちゃう。まあ、やれちゃうっていうのもあって。っていう風になっちゃうと、やっぱり、まあ、ある種老害みたいな感じになっちゃう。っていうのもあるんで、やっぱ新しいことをやるって言った時に、一社よりやっぱり複数の会社だし、
うんうん、
会社だけよりやっぱりプライベートなコミュニティだし、
うんうん、
っていう文脈でいくとやっぱり日本より海外っていうのもあって、うんうん、で実際に何人か話を聞いたりとか、知り合いの知り合いとかが、やっぱ海外で働いてる人いたりするんですよね。あのドイツで働いてる人が、あのしがないラジオにゲストで一回出て、いた人とか、ドイツで働いてたりとか、あとは、そうですね。会社は日本の企業なんですけど、
うん、
海外にいて、日本の会社とリモートで働くとか、あと、いくつぐらい ?20 代後半ぐらいで、1社目を辞めて、
うん、
で、次行った会社が、ベトナムかタイかどっちか、多分ベトナムかな、ベトナムの会社に行って、今そこで、ブリッジエンジニア的なことをやりつつ、まあ、プロダクトも作ってるみたいな人もいたりとかして。
うんうんうん、ああ、そういう意味では、ヨーロッパ以外でも、
うん、
例えばシンガポールとかっていう選択肢も
ありますよ
ね。あると思うんですよね。
そう、だから、話聞いた中だと、アメリカ、カナダ、ドイツ、その、東南アジア、ベトナムとかシンガポール、あとオーストラリア、
うん、
働いてるっていう人の話を聞いたこと、
うんうん、
あと、アフリカって人もいたな。
アフリカ。
アフリカのどこだかちょっと忘れてたんですけど、アフリカで、その、スタートアップを作るだかやるだかの会社で働いてるアンドロイドエンジニアの人がいて、その人は現地の人とリモートでやってるって話してましたね。
ああ、会社を作るっていうことで言うと、
うん、
エストニアっていう選択肢もあるのかなと思ってて、エストニアって、その、結構有名だとは思うんですけど、
うん、
あの、イレジデンス。だから、海外にいて、こう、論理国民的な、エストニアの、なんていうか、IT 市民みたいな感じになって、
うんうんうん、
なんか、それで、イレジデンスを取ると、最短でなんか15分で会社、エストニアに設立できるみたいな。
なるほど。そう、その、あれですよね、ヨーロッパ、特に東欧だと思うんですけど、
うん、
で、その、あんまり大きくない国が結構いっぱいあったりして、うんうん、でも EU 圏内でってなった時に、やっぱりドイツとかフランスとか、大きい国に若い人が行ってしまったりするっていうのがあるから、うんうん、若い人向けにとか、あるいは企業向けにとか、結構いろんな先進的なって言うとあれかもしれないですけど、
うんうん、
あの、政策をやってたりして、
うんうん、
あの、20代の若者は全員所得税払わなくていいみたいな国があったりとか、うん、
すげえ。
そうなんですよ。あの、その法人税とかもそうなんですけど、安くするとかあったりして、日本の、税制度の改善のために、今、東に行くみたいな、見に視察に行くみたいな話があったりするぐらいで。
みたいですね。うん、なんかエストニアも、やっぱり、日本もかなり興味を持ってるみたいですよね。うんうんうんうん、
すごい、電子化が進んでる国ですよね、確
かに。ですね。
うん。いやー、素晴らしい。
本当あれぐらい進んでほしいですよね。
もう、伝統はね、伝統で いいんで、
うん、
ちょっとハンコとかもねっていう、うん。っていう、ハンコそのものが悪いわけじゃないんだけど、なんか、TPO はわきまえてほしいなっていう。
ですよね。いや、だから、メインをデジタルにして、アナログオプショナルの方に持っていってほしいんですよ。
なんか、式典用とか、なんか、せっかく会社を起こしたんだし、あの、紙で一番いかがですかみたいな、オプショナルの方にしてほしいですよね。っていう感じはありますよね。
やっぱそうしていかないと多分コスト的に回らないと思うんですよね。
そうなんですよね。人足りないし。
そう。
ハンコもらいに2階上のオフィスに行ってる場合じゃねえぞっていう、ね、実体験なんですけど。
僕も似たようなことやってましたね。
まあなりますよね。なるほど。他なんかこの本はみたいな、あったりします？
何があったかな。ちょっと家に持って帰っちゃったから、うん、あれなんですが、何があったかなぁ。あ、まあ、芸書店の新刊ではなくて、コミケの新刊なんですが、港川先生の、
はいはい、
あの、ダイエットの本。
はい、漫画でわかる痩せる技術。うん、
あれ良かったですね。
うん、
もともと、その、ラボで何回かポルテさんに、
はいはいはい。
言われてて、興味は持ってたんですけど。
今実際僕がやってますから
ね。うん、実際読んでみると、
うん、
へぇ、なるほどって感じで、かなりなんか興味引く内容でもあったし、
うん、
実践的でもあるなっていう感じなんですよね、あれ。どこまでネタバレしていいんですかね。
いいんじゃないですか。僕、
いいんですかね、
結構、ツイッター上とかで、どういう、方法ですかって聞かれて、ちゃんとしたものを食べて、ちゃんと運動して、ちゃんと寝るっていう感じの本ですっていうことを言っていて。
確かにそうですよね。
うん、多分、具体的な方法とか、そういうアドバイス的なところが多分あの本の売りなんで、なんか概要だけは別に言ってもいいかなって感じはしますけどね。
いや、あの本読んで、よくよく考えると僕って、もともとその関西人で、昔もともと薄味の人間。
ああ、確かに確かに。
薄味好きで、例えば外食、特に東京とかの外食とかだと、味濃すぎとか、関西人的な言い方で辛い。
あ、
辛いっていうのはこの場合、その、唐辛子とかの辛さじゃなくて、塩辛いの方なんですけど、味辛い。っていう印象を持ってたはずなんだけど、
うん、
いつの間にか順応しちゃってて。
今結構普通に東京の、いわゆるその焼き豚みたいな飲み屋とか行っても、普通にそういうもの食べてますもんね。
うん
うん、
そう。なんか、そう言われるとなんか、自分の味覚がちょっと、
あ、はいはいはい、
やっぱりその、あの、本にも書いてあった黄金パターン。
はいはいはい、
あの、塩、砂糖、油。
はいはいはい。はいはい、
に毒されすぎてるんだなっていう。いや、あれはちょっとね、麻薬というか、
うん、
魔の調味料ですね。
今、1日1個だけは、
うん、
あの、甘味料が入ってるものを取っていて、あの、プロテイン。プロテインだけは、今、手軽に買えるやつがそれしかないんで、粉を別に買ってもいいんですけど、
うん、
あの、粉のプロテインはあんま美味しくないから、その、脂肪ゼロで、そこそこ味がいいやつを今買っていて、それはやっぱプロテインなんですけど、あの、甘味料入ってるんですよね。
うん、
で、筋トレしたらまあそれを飲むっていうルールでやってるんですけど、うん、まあ、正直それを飲むために筋トレをやっていると言っても過言ではないぐらい、それがうまいっていう。それ以外一切砂糖を取ってない。家にあった砂糖も全部使い切って今全く何もない状態なんで。なんで、なんか、物を買うときも、砂糖が入ってるものは基本的に買わないんですよ。
うんうんうん、
だから、調味料買うときも、意外と砂糖入ってるもの多くて。例えば、豆板醤とか買おうとするじゃないですか。甜麺醤とか。うんうん、まあ、甜麺醤は甘い味噌だったりするんであれなんですけど、
うんうん、
豆板醤は完全に辛い味噌じゃないですか。
うん、
あれ見ると、砂糖入ってるんですよね。
ああ、でも、確かにそう言われると、結構いろんな食品の、結構上位に砂糖って書いてるんですよね。
原材料って、
うん、
量が多い順になるんですよ。
うん、ですよね。
だから大体砂糖がドア玉に来てするんですよね。
うん、
あれ見ると食えるもんねえなって思うっていう。最近僕が、あの、なんか食ってる時って、
うん、
大体あの、無塩って塩が入ってない素焼きの ナッツ系か、
うん、
あの、甘栗か干し芋っていう。
ああ。
そこは大体、その状態で甘いし、砂糖入ってない。干してるだけとか、いっただけとかなんで。
あの方にも書いてましたもんね。
うん。で、そうじゃなかったらもう、ドレッシングがついてないサラダ、コンビニのサラダ。
うんうんうん。
で、サラダチキン結構おすすめなんですけど、
うん、
意外と砂糖入ってる、あれも。だから選ばないといけない。大変。
あれ結構美味しいですもんね。
そうなんですよね。あれ、結構好き嫌い分かれるらしいんですけど、一時期僕ずっとあれ食べてた時期はあって、肉なのに低カロリーでいいじゃんっつって、
うんうんうん、僕もあれは結構好きですね、
うん、
食べやすいし美味しいし、それってほどほどにお腹が膨れるから、
うんうん、食い応えあっていいんですよ。
そう、
であれを手で裂いて、
うん、
サラダの上に並べて、
あ、
なんか醤油とマヨネーズとか、
うんうん、
あの調味料かけてサラダを食うみたいなこともよくやってましたね、うんうん、
あれの自作とかも一時期やってました
ね。ああ、はいはいはい、あれは鶏浜みたいな感じ
で、うん、
ですね、
はいはいは
い、
ただ、
うんうん、
温度管理をちゃんとしないと溶けちゃう。
あ、溶けるんですか、
ジップが。
痛むじゃん。あ、なるほど、ジップロック、
ね、そう、ジップロックの方が溶けちゃう可能性があるので、はいはいはい、ちょっと、めんどくさいんですよね、その点だけが。
あれ、ジップロック高いやつ使うと大丈夫じゃないですか。そうでもない。
あ、そうかもしんないですね。
100円ショップとかだと、耐熱温度が100度だったりする。
うんうん。だから沸騰させちゃう。
そうそうそう。
沸騰させて、沸騰させるだけだったらまだいいのかな。でも、なんかこう、鍋の底に触れるとダメとか、なんか、
はいはいはいはい、はい。
そういったレベルで結構気難しいので、やつは。
いわゆるタッパーみたいな、耐熱容器みたいのも、100均のやつはだいたい100度で、うん、あれに入れてレンチンすると、蓋が溶けると
か、
変形しちゃうとかあるんですよ。スーパーとかで500円ぐらいで売ってるやつはいいやつなんで、140度ぐらいまで耐えるんで、基本的に大丈夫なんですけど。
あ、じゃあそう使えばよかった
な。そうそうそう。なんで、100均を使いますよりも、500円で買った方が安上がりっていう。
ありますね、そういうの。
なるほど。ダイエットもどの辺に興味持ったんですか？
いや、まあ、ひとまず、その、うん、なんだろう、結局、我々の味覚はそういう意味では、
うん、
大量消費に向けて慣らされてしまってるっていう部分は、うんうんうん、なんか自分の中にすごく刺さるものがあって、刺さるというか、わかりやすい、腑に落ちる感覚がありましたね。
さっき言ってたその塩、砂糖、まあ油的な話もそうですけど、うん、米とか小麦の話も出てくるじゃないですか。
ああ。
あの辺もやっぱそう思います？
あれはどうなんでしょうね。
難しい。ああ、そっかそっか。
どうなんでしょうね。確かにまあ原始時代にはなかったであろうと考えると、まあ人間の体がまだそこまで適応できてない説はあるのかなとは思うんですが、そこはちょっとまだよくは分かってないところですね。
僕は全然切り口が違うんですけど、その歴史という意味と同じような本でちょっと腹落ちする部分があって、
うん、
ホモデウスっていう1年半ぐらい前にちょっと流行った本があって、
うん、
で、なんか帯の宣伝文句に新しいマネジメントのなんとかみたいなマネジメントって書いてあって、うん、歴史の本だから一緒に読んでみようと思って、
うん、
読んだんですけど、はいはい、その本は人間がどう進化してきたかっていうのを、
はいはいはい、
まさに原始時代から農耕が始まって、
はいはいはい、
国がコミュニティができてっていうのを、
はいはいはい、
人間にまつわるその文化とか宗教とか戦争とか食べ物とかっていうのをこうなんだろう織り交ぜながら、まあ、近代まで行って、
うん、
じゃあその先どうなるのかっていう、
うん、
でサピエンス全史っていうのがなんだろう条件というか、
うん、
前提のシリーズがあって、
うん、
でホモデウスっていうのが、まあ、後編みたいな感
じ、うんうん、
でホモデウスの方はもう未来の話で、
うん、
これから先ホモサピエンス人類はホモデウスっていう神になっていくみたいな話で、結構アルゴリズムの話とかアーキテクチャの話も出てきたりして、まあ、そういう意味でちょっと面白かったんですけど、まあ、その本 の, そのサピエンス全史の本、まあ上巻というか、前シリーズの方の話で、農耕が始まった時の話っていうのを
して
、
うん、
でそこでもやっぱり狩猟民族であった人類が、なぜ農耕を始めたのかみたいな話の中で、
うん、
その罪と罰みたいな話もちょっとあったりして、
うんうんうんうん、
要は、農耕をすることによって、
うん、
その農耕によって大量のカロリーを得られる。 から、人の食いぶちが得られるようになり、人が増やせるようになる。今までの狩猟採集民族だと、やっぱ150人とか300人とかっていうところの壁を越えられないですよね。そもそも摂取カロリーが足りないとかになっちゃうんで。でも、そこで米とか小麦とかを知って、農耕を始めたことによって、摂取カロリーが爆発的に増えて、まあ、人が増え始めたっていうのがあるんですけど、そうすると、よく言うのは、その、米とか小麦の奴隷になったみたいな、人類が、っていう話になったりとか、で、狩猟採集民族だと、食べ物がなくなったらやっぱ移動するじゃないですか。獲物も移動するんで。っていうと、あの病気にかかりづらいんですよね。移動することによって、ウイルスとかが蔓延しづらい。なんですけど、農耕になって定住することによって、病気とかにもかかるようになってしまった。で、今までは移動してたんで、その、土地の神話みたいなのって基本的にないんですよ。作られようがない。ずっと移動してるんで、その土地に根ざす自然現象とか、例えば大きな木があるとか、なんか太陽と星の動きみたいなって基本的になかったらしいんですけど、定住することによって人が増え始めて、要はコミュニティとして人間同士がお互いを識別できるのが300人とかっていうのを超えてくると、共通言語がなくなってきて、それによって宗教みたいなのも作られてきてみたいな話があって、っていうなんかその移り変わりを読んで知っていたんで、っていうところにその別角度から米小麦っていうのが来たんで、あ、確かになっていう、人類はまだ米と小麦は早すぎるっていう。なんとなく腹落ち感があったんですよ。
なるほど。植物とかの、だから自分を拡大していく戦略の中に動物を利用するっていうのは結構組み込まれてますからね。
なら、今僕も1ヶ月と10日、もう20日ぐらいになるかな。なんで、6、7週間やってるんですけど、あの小麦と、まあ、麦と米ですね、を食べた日はめっちゃ太るんですよ。
あ、そんなに？
そう。1キロぐらいやっぱ変わる。
へ
で、その後元の食生活に戻るんで、やっぱ痩せるっていう。
へ
だから、ビールと、ビールと焼きそばを食った日とか、
やばい。
ラーメン食べた日とか、ビールは飲まなかったけど、ラーメンと餃子も食べた日の日とかは、やっぱこう、グラフがスパイクするんですよね。っていうのはやっぱありますね。
週どれぐらいの頻度なんですか？
その、米とか小麦を食べる。
食べちゃう日。
基本的に食べないんですね。
あ、
で仲間うちでやっぱ飲み行ったとか、なんか行って時に回避できなくて食べてしまうっていう感じで、原則食べてないです。
まあ、あの本でも書いてましたもんね。だからその、仲間うちで、だから飲み会でとかっていうのを無理にこだわっても仕方がないし。
それが目的、
ね、楽しむのを犠牲にしちゃうとね。
続かないですからね。だいたいそういう時に食う飯がやっぱうまいんで。やっぱり、じゃがいもとは違えなっていう。
ああ。
なるほど。じゃあ、本的にはそんな感じですかね。
まあ、他にもいろいろあったんですが、何があったっけなっていう。まだちょっと読めてないので。
なるほど。まあ、じゃあ、でも読めたら次多分蜂が来たりとかするんですよね、きっと。
よくある現象ですね。
いくつか話をしてたやつだと、電波じゃなくて音波で、データのやり取りする話とか、あとあの、兵器と弾丸の方を出してるサークルさん、あと、早稲田大学かな、地学って地面の地に学ぶで地学の本とか、あとは、乾電池2本で光らせるミキシーカーのサークルさん。あとはデスマーチの本とか。
デスマーチ
あと、チョコボールのエンゼルマークの
シールとベースついて。ついて、はいはいはい。ありましたね。
であったり、あとリーマンサットプロジェクトの話とか
も
変えましたね。
よくよく考えると僕もちょっとあれだ、あの、戦利品一覧を確か上げてたから、あれを見れば思い出せるような気がする。そうっすね。 まあ、最初の方に話に出た、お隣さんのデノの本
は
かなり読み応えがある感じですね。
分厚い感じですか？
分厚いですね。分厚くて、かつ、うん、その、入門者向けから、中の濃い話まで一通り書いてあるので。
一冊にそのすげえっすな。
うん。あれはちょっと読み応えがあるなって思ってるところですね。あと、AWS なのにエモいとか、
エモい本ね。
誰も知らないエンドポイントとか。
はいはいはい。
ここら辺は、早めにちょっと読んでおきたいなっていうのと、うん、あと、前回とかもそうだったんですけど、うん、結構デザイン系の本、
はいはいはいはい、
面白いのがいくつか出てて、例えば、ウェブの文字組みの本、準備具。
はいはいはい。
ウェブフォントサービス、徹底比較とか、はいはいはい、特集、縦書きウェブサイトとか、ここら辺は、なんか、デザイン方面ちょっとよ自分的に弱いので、うん、そこを読めるっていうのは面白いなっていうところで、デザインの本とかは、うん、かなり良さそうなと思ってますね。で僕もインマルサットの本買ったりとかしてますね。
うんうんうん、
あと、そのまま使える同人誌デザイン。
それ結構気になりますよね。
10分で表紙を作りたい。うんうん、なんかせやな、みたいな。
全くデザインやってない知り合いにやらせたら、本当にそれぐらいで1ページできた。まあ、1表紙できたみたいな、ことを言ってたんで。
へぇあとは、あ、そっか。タイプスクリプトのコンパイラー API っていう、とてもマニアックな本。
へぇコンパイラーの API？
コンパイラーの API。
へ
タイプスクリプトって、タイプスクリプトコンパイラーで TSC っていうやつがあって、はいはい、TSC って実は NPM からインストールができるんですが、
うん、
NPM からインストールして TSC を叩くことで、
うん、
コンパイラーの、例えば、なんだろう、ウォッチモード。ソースコードを変更したら、コンパイラーが差分で走るよとか、そういうような機能を、実装できるんですよ。
ほー。
で、コンパイラー API 実際叩くとわかるんですが、資料がとてもわかりづらいんですよ。
なるほど。
マイクロソフトが出してる、ウェブページのやつに見てもさっぱりわかんなくて、はいはいはいはい、結局、触るときって、手っ取り早いのはもう、すでにあるソースをなんか見ながら、
うんうんうんうん
これって何やってるんだろうをひたすら追っかけるっていう
あ
結構めんどくさい話になっちゃうんですよね。ということでコンパイラー API の本はこれを一冊にまとめたっていうところで、まあこれまだちょっと読んでないからあれなんですが、うん、早めに読んでおきたい本ではありますね。
内容的にはかなりエレキさんに刺さるという
ですね
っていう感じの本ですよね。
うん、読みたい、まさに読みたかったやつみたいな。あとは、
うん、
エリクサーへのイザナギ、はいはい。いや、可愛いじゃないですか。
エリーザボンですね。
エリーザボン。
あの表紙大人気ですよね。
なんで3匹目の子はこんなちょっと大変そうなのかなとか。
なんか、あれかな、スレッドがうまく立ち上がらない。
そういうあれ
かな。分かったけど、エリクサーらしいみたいな。
エリクサーとかも、ね、興味はあるけど、
うんうんうんうん、
なかなか興味があるだけで
困
っちゃうやつなので、まあ、せっかくなのでこういう機会にってことで買ってみたんですよね、今回。
西川家でも僕もエリクサー入門本みたいなの買ってて、
うん、
あれ、今回義勇書店でも出たんですけど、なんか会社の、そう、どっかの会社のあれで出してて、忘れちゃったんですけど。
実は、それ、戦利品の中にあったはずなんだけど。
あ、そうなんだ。
僕、アップを忘れちゃって。
義手博で買ったのではなくて。
義手博で買ったの。義手博で買ったのがあれ、多分それ、
グラスかなんかが表紙になってたやつ。
義手博が1で、今回が2じゃなかったですか。
え、マジ？
違った？
もしそうだったら。
それ違うサークル？
2を買いたいな。あれはどうなんかしちゃったかな。
そう、名前忘れちゃうんですね。
そうなんですよね。
あと、戦利品一覧に挙げてなかったような気がしなくもないけど、 熊谷さんのところの、iOS、iOS コンインロンドン入門。
あ、はいはいはいはい、はい。
あれは、いや、読みてえなっていうとこですね。
あれ、すげえ気になりますよね、うん。
買うだけ買って、だからまだ読んでない、あれなんだけど、うん、早めに読んどきたい。あ、そうだ。富士さんのとこ行き忘れた。
大前行ったらちょうど席外してて、結局行けなかったんですけど。行けなかったというか、お会いできなかったんですけど。
いやー、2階はどうしてもね。あ、違うわ。富士さんのとこはあれか。同じフロアか。
おぉ。あ、そうそう、確かに。
完全に見落としてた。
全く反対側だったかもしれないですね。
あのゾーンなんですよね、これ。
あ、そうそうそうそう。
だから僕らと逆側なんですよね。
これですよね。
初めてに行くさ、あー。
これじゃない。
なんか見たことあり
ますね。俺、美少女これ買ったんですよね。で、読み上げしてるときに、ゲイ書店で見かけて、おって思ったんですけど。
ですね、美少女で買った本もね、大半ね、積んだままで。
あ、メリー株式会社かな？
インサイドメリー。
ですかね。なんか同じとこに置いてある。
これが確か、1と2、
あ、インサイドメディアは一緒にある。
うん。
エリクサー本はないと思ってた。
ああ、了解了解。そうだ。そういえばそうだ。インサイドメディ、なんか、こう、僕的には結構面白そうだなと思って。
ああ、重いですか。
買いましたね。
毎回塗り絵とかおまけが気になって、どうしようかなって思うんだけど、中身はあまり自分に刺さる分野じゃないので、結局買ってないっていう。
なるほど。
なるほど。やっぱ面白いっすね。戦利品の話するとやっぱ面白いっすよね。
あとは、Go for TypeScript。
ほう。え、Go でタイプスクリプトを書くんですか？
Go for。
あ、Go for？ G-O-F-O-R ではなくて、あ、合う法律と書いて、
合う法律。
なるほど、なるほど。
実際 Go for みたいな。
あー。なんだっけ、ハモンジャバとかありましたよ、そういう感じの本。
マジ？
なんかジャバに対する愚痴みたいな本だったらしい
ですけど。いや、合法タイプスクリプトは普通に真っ当な本っぽい。中西さんって方が書いてるやつで、
うんうん、
まあ、JavaScript おじさん。
ほうほう
で、中まだ読んでないので、なんとも言えないですけど、
はい、うん。僕も。
で、ちなみに、その時に、ちょうど、これ、しめさばずさんのとこなんですよね。
ああ、はいはいはい。
で、に委託してる形で、ちょうど中西さんが多分いないタイミングに僕は買いに行ってて、ブースの人に、ヤクミツルに似た男来ませんでしたかっていうのを、やったら、あ、その人は合法タイプスクリプト買っていきましたよ、みたいな感じで。言われて、ヤクミツルに似てるって言われまして。
それで今、あれなんです。
そうそうそう。
なるほど。
確かに写真見比べると、なんかヤクミツルっぽさめっちゃあるなっていう。
もう言われて確かになって思いました。言われなきゃ思わない。
いや、別に狙ったわけじゃないですけどね。
だと思いますよ。なかなかヤクミツルになりたいって人はなかなかね。じゃあ、ゆう書店戦利品話的にはそんな感じですかね。
まあ他にもちょっと買ってる本はあったような気はするんだけど、うん、ちょっといろいろと思い出せなかったりするので、まあ思い出せたらまた触れる感じで。
無限に喋れますからね、
うん。
今後の執筆予定というか、未来の展望的なところ何かあるんですか？
まず、グリーンアーキテクチャー本がまだ途中なので、
うんうんうん、
それを完成させる。
うんうん、
まあこれ、偽証博2目指してですね。
はいはい、はい。
12月を目指して完成させる形でいこうかなと思ってます。で、あとは、
うん、
ワンストップシリーズの新刊で、
うんうん、
ワンストップアプリを作ろう。
うん
のやつですね。
これを作ろうは、すごいことになりそう。
すごいことになっちゃいましたね。
あれ、ガチでみんな、目次あの通りに埋めたら結構どころじゃないやつさんになりますよね、うん。
でもね、本分厚いとね、本って、要は、密度の高い、物質なので、重いから、 あの分厚さで本当に出して大丈夫なのかなっていうのは確かに。
そのイベントで全部反封し終わって終わらないと、
うんうん、
多分なんか、見本紙で全部置いてくるとか、なんか、引き取ってもらうとか、なんか、虎の穴とかブースとかになんか謝りつつ出すみたいな。
虎の穴に出すにしても、分量がやばいことに、箱何箱みたいな。
ですよね。
50冊なのにっていう。
なんか定形外みたいな扱いされそうですね。
なんか追加料金取られそう。
そうそうそう。割増みたいな。
うん。でも、まあ、あの通り行けば、すごいいい本になると思うんですよね。
うん。あれはもう、本当あの通りの本ができたら、どこの開発会社にも一冊置いておきたい感じになる。
うん。うんうん、
多分どこにでも刺さると思うんで。
そういう意味では、なんだろうね、他もいろんなアプリ開発に一貫をある人たちがもっと参加してくれる
ん
ですね。
なんか、いや、この内容だったら俺にも書かせろみたいな、うん、絶対あると思うんですよね。うん、なんか、広辞苑とか、なんか大義務みたいな、開発におけるみたいな感じになりそう。
確かにね。流行りしたりで結構、
うんうんうん、
やっぱ技術書店、みんなその、
はいはいはい、
自分の書きたいものを欲望のままに書いてるので、はいはいはい、そういうなんか辞典として使えるみたいなのは、方向性としては実はありかもしれないですね。
なんかベース規定クラスみたいなもんですよね。
うん、
なるほど。まあ僕もアプリ開発は書こうと思ってるんで、執筆
頑張ります。頑張りましょう、お互い。人はその2冊ですね。うんうん、V8 も書きたいんだけどな。まあ気が向いたら書く。
まあ頑張りましょう。やっぱり出ない紙本よりも出るクソ本なんで。
そうそうそう。出る本こそ偉大。
っていう感じでだいたい今1時間ぐらいなんですけど。
マジ？もう1時間？
はい。
あれなんか早くない？
まあいつもこんな感じですよ。まあ編集したらもうちょっと短くなると思う。
ああ、なるほどなるほど。
アニメゲーム、いっちゃいますか？
いきますよ、いきます
よ。いきますか？月に分けてもいいですけど、どっちもいいですよ。
どう分割するのがいいんですかね？ちょっと僕には分かんないんです
が。話す熱量によりますね。このまま行った方が良ければ行くって感じです。別に聞く側はいつでも聞けると思う。
ああ、それは熱量高いまま行きましょうよ。
行きましょう。アニメの話が先じゃ、でいいですか？
はいはい。
サイバーパンク的なところでいいですかね？
はいはいはい。
もうサイバーパンクって、で、
うん、
どこから入ったんですか？やっぱブレードランナーですか？
いや、多分、
うん、
多分、入ったとこで言うと、うん、あ、どうなんだろうな、漫画だとは思うんだよな。例えば、サイレントメビウスとか、
サイレントメビウス。
ああいうような漫画か映画かどっちか。なんすよね。でも映画でもブレードランナー見たタイミングが一番早かったのかって言われるとどうなんだろう。下手するとあれかな、
トロン。
よくわかりましたね。なんでわかるそう。
なるほど。
トロンは、
はいはい、
確か子供の頃に見て、あ、これめっちゃ面白いなって思った記憶はあるんで。
トロンもリメイクなんか続編だから出てるん
ですか？ああ、出ましたね。
うん、
リメイクの方は実は見てないんですけど。
ああ、僕も見てない。トロン見ようと思った、なんか、あるんですか？
え？
たまたまやってたかみたいな。
たまたまテレビでやってませんでした。日曜だか土曜だか金曜だか、あそこら辺の
あって。はいはいはい。ほにゃららロードショー的な、うん。はいはい。そっか。
確かあれで見たはず、あれで見たのがさっきか、サイレントメイブスがさっきかみたいな感じかな。
うんうんうん、
だから自分の中で時系列は正直ちょっとよく覚えてない。
うんうんうん、
けど多分漫画か映画かのどっ
ち。ああ、はいはいはい。
で、そっから少しずつ高画機動隊だったり、
うんうんうん、
で漫画方面で深まっていったり、あるいはもう小説でそれこそ、電気、だからブレードランナーの原作である電気羊のやつとか、ウィリアム・ギブソンとか、あと他の作家のやつとかですね。
なるほど。 僕、多分、スチームパンクから先に入ったなと今、話を聞いていて思って。
はいはいはい。
あの、サイレントメイビスの話を聞いて思い出したんですけど、あれ、原作、浅宮ケアってい
う
漫画家じゃないですか。
うんうんうん、
であの人が書いてる、解決蒸気探偵団っていう、石炭ばっか見つかって、世界が蒸気で発達した世界で、少年探偵が活躍するっていう漫画なんですけど。
うんう
んでスチームパンク、パンクっていう言葉を聞いて、
うんうん、
あ、なるほど、こういう概念があるのかなと思って、
うんうんうん、
で、その中のキャラクターだったか、パロディした元の人だったか忘れたんですけど、うん、スティーブン・キングだったか、うん、なんかそういう人、小説家が確かいて、
うんうんうん、
で、なんかそっち系の本を何冊か読んだ後に、
うん、
そういう、その、サイバーパンクとかスチームパンクみたいな世界観を知って、
うんうん
う
ん
う
ん、
で、ちょうどその頃、多分、高架機動隊だと思うんですけど、うん、数年後かな高架機動隊を、うん、あの夜中かなんかにやってて、で、多分再放送とかだと思うんですけど、で、それをとビデオかなんかに撮ってみるみたいな。
お、ビデオ？ビデオの時代だ。
ね、ちょっと怪しいです。もうハードディスクだったかもしれない。ビデオだったかもしれないですけど。で、見てっていう感じでしたね。で、その頃、その原作の漫画とか、
うん、
あと、パトレイバーとか、原作の漫画読んだりとか、結構そういう時期やったんです
よね。まあ、パトレイバーも近未来もんですからね。
うん。あの、サイバーパンクっていうほどパンクではないけど、
うん、
ある種そういう話もありますけどね、うん。あと、アップルシードとか。
はいはい。
で、ちょうどその中学、高校、まあ、専門っていう、その、
うん、
細々とその、サイバーパンク好きみたいのがちょっとあったりして、うんうんうん、ただ、実は僕、ブレードランナーのトロも見たことはなくて、話だけちょっと知ってるとか、電気薬も多分買って実家に置いてあるんですけど、まだ読んでないとかっていう感じで、で、その頃、その、長々ずっとハマってたゲームが、
うん、
小島監督のメタルギアソリッド、
うん、
で、メタルギアソリッドから、ポリスノーツとか、あとスナッチャーっていう、
はいはいはい、
昔小島監督が出してた、はいはいはい、ノベルゲームというか、アドベンチャーゲームというか。
そうですね。ギリアムさん、ギリアムさん
っていう。メタルが可愛いっていう。
アラリちゃんの声で。
あれがすごい好きで、あ、なるほど、サイバーパンクとはこういうものか。
うんうんうん、
ブレードランナー、なんだろう、パロディというか、はいはいはい、フューチャーというか、とこういうものかっていうのを、まあ、まさにそこで知るっていう。うん感じでしたね。
一応、サイバーパンクで言うと僕、経路がいくつも自分の中ではあって、うんうん、漫画、映画、うん、まあ小説、それ以外だと、TRPG もあって、
なるほど。
TRPG が、サイバーパンクもので言うと、うん、サイバーパンク2020とか、あと、まあ、なかなか出てこないので、東京ノヴァとか、
うんうん、
もう、年取ると嫌ですね、名前が出てこない。
いやー、ほんとそれありますよね。
まあ、スチームパンクなんかも結構、TRPG でっていうところはあったりしますね、僕の場
合。そっか、TRPG、知識としてはあったけど、そうなんですね。やっぱファンタジーイメージが強い
感じなんで、TRPG は。僕、結構、メジャーどころよりはっていうところがちょっとあって、まあ、TRPG、もともとかなりやり込んでて、そのやり込んでたメンバーが結構そのマイナーシステムをいろいろ買いまくるタイプの人間で、まあ、東京ノバとかもそうだけど、まあ、クトゥルーとか、あとなんだろうね。多分誰も知らないと思うけど、アシュラシステムっていうシリーズ。
知らない。
アシュラファンタジーとか、天羅万象とか、タイマ戦記。タイマ戦記どんなんかっていうと、まあ、ぶっちゃけて言うなら、クジャク王みたいな感じのやつ。
クジャク王
まあ、要は、現代で、なんか、妖怪とか、妖魔とかが出てきて、そういうのを、なんかこう、陰陽術とか、なんか、なんちゃらソアカとか唱えて、倒すような感じのタイプの
牛尾と虎。
あ、まあまあまあ。
とか、 まあ、犬屋さんもそうっちゃそうだけど。
まあ、時代が違うからあれだけど、まあ、まあまあまあ。
あと、スパロボにもそういう設定みたいなのがあったりして。
マジで？あの、スパロボとは。
スパロボに出てくる、竜皇王とか古竜王っていうロボットがあるんですけど、そうやって指針って4つの神のモチーフになった、その、
あの、青竜とか。
そうそうそうそう、の妖怪が、あの、壊れたロボットに、と半身になったりして、みたいな設定で、一応、設定の漫画みたいなんですけど、それは結構そういう感じの、妖怪物っぽい感じの話だった。
結構獅子のネタって、なんかロボットものと組み合わせたりとかって多いっすね。
ありますよね。
意外に。
サイバーパンクではないけど、ゼオライマーとか、
あ
の辺はそういう感じですね。あれはハッケとかそういう感じですけど。
好きな仙人もの。
仙人もの？もう仙人って言われた瞬間パッとできたのは、やっぱり、あれですよね。あ、やべ、名前でもない。星
に、
うん。藤竜、藤崎竜の。
まあ、いや、まあ、藤竜版も面白いけど、まあ、個人的には原作って言うとちょっと難しいんだけど、あれもう。
まあ、三国志みたいなもんですからね。
うん、どれを原作とすんのって言われると、ちょっと困る、とても困るというか、民話まで全部辿るのみたいな話になっちゃうので、ちょっと難しいんだけど、あの、小説のやつが、なんだろうね、あの、終わらない終わり方というか、話結局まとまりついてねえじゃんみたいな終わり方がちょっと好きでしたね。一応こう、ぽいぽい魂集めて終わりなんだけど、はいはい、これ終わりでいいのってい
う
雰囲気はちょっと好きでしたね。で、星演技も面白いんだけど、あの、僕が好きなのが、伏見から出てた、風仙にゃんにゃん追放録っていう。
知らない。
封じる仙人で、娘で同じで風仙にゃんにゃん。6502っていう人が書いた小説で、本仙義だと、
うん、
要は悪さした仙人とかを閉じ込め、捕まえて、新しい世界を作って、みたいな話だったじゃないですか。で、風仙にゃんにゃんの方だと、まず、仙人の世界、仙界があって、仙界で、パオペイを、
はいはいはいはい、
こう、癖の強いパオペイを封印したつづらがあって、その、癖の強すぎるパオペイを封印したんだけど、うっかり仙人なりたての主人公が、つづらの封印を破っちゃったってへってなっちゃって、で、前回からパオペイたちが逃げ出したと、
うん。
で、それによって生じる予測、その、被害っていうのが、もう命が一兆とかそんな単位で影響を受けてしまうぞって、それどうすんだ、で、どうしようもねえなって。じゃあもう千人と千回としては手出しちゃいけないよっていうことになったんだけど、
うん、
主人公としては、さすがにそれ、どうしようもないんで、終わらすのはちょっと心苦しすぎるので、じゃあ、あの、仙人、あ、まあ、その世界でも、仙人の力の源、仙骨にあるんで、
あ、はいはい、
仙骨を封印して、人間として地上界に降りて、私が集めますと言い出して、じゃあ、人間になって集めます。っていうことで、始まったのが、その話。で、人間ただ一人で降りるんでは、ちょっと、辛いから、その、つづらに封印されていたパオペの中で、唯一逃げなかったパオペがいて、そのパオペなんで逃げなかったか、なんで剣、あの、欠陥のあるパオペだったかっていうと、剣の、刀のパオペなんですけど、情に熱すぎて人を殺せないパオペ。
面白いですね。
そう。刀なのに、情に熱すぎて人を殺せないっていう。まあ、そいつが、パートナーとなって、二人で旅をするっていうやつですね。ちなみにこれ、面白い一応完結してるんですよ。
あ、はい、
完結してるんですけど、あの、途中の巻が出るのに、次の巻は、次の、夏頃に出ますっていう告知をして、
うん、
2ちゃんの6502スレで、
うん、
じいさんや、次の夏はいつかいのとか、っていう会話が繰り広げられて、例えば6年越しの夏がやってきましたとか、その後6年越しの春がやってきましたとか、そういうような感じで、完結までにかなり時間かかっちゃったんですよね。
いや、でも完結まで行ったの、すごい。
そう、ほんとすごくって、っていうのを、最後、これ風呂敷どう畳むんだっていう、心配になるレベルだったのが、最後綺麗にまとめたので、あれはもう、いや、すごいなっていう。
そっか、いいなぁ。なんかその、銀河英雄伝説の作者の人、
うん、
アルサラン戦記とか、
うん、
あの長い絵結構有名なんですけど、
はいはいはい、田中先
生。あ、そうそう、田中先生。で、僕はそう、田中先生じゃなくて、別の人の作者で、もう亡くなっちゃったから絶対完結しない小説が、すごい大好きで、広告の守護者って言うんですけど。
あ、
漫画も一時期出たんですけど、あれがすっごい大好きで、ずっと続きを待ってたんですけど、もう出ないっていう。
そうね、そのパターンで言うとね、ゼロの使い魔とかね。
あ、はいはいはい。
まああれは別の作者が完結させてくれて、結局まだ実は最後まで読んではいないんですよ。
ああ、そうなんですね。
途中まで読んで、うん、そのまんま止まってるんで、あ、買うだけ買って積んでるので
、
読まねばっていうところではあるんですが。
わかる。そうなんですよね。そうなんだよな。読んでない本いっぱいあるんだよ。
うん。
一時期ずっと SF にハマってた時期があって、SF ばっか読んでた時期にさっき言った銀河英雄伝説とかも読んでたんですけど、
あ、
SF とミステリーをひたすら読んでる時期がずっとあって、さっきそのサイバーパンクネタで小島監督の話をしたんですけど、うん、そのつながりで伊藤計画がすごい好きで、虐殺機関とかハーモニーとか、
うんうんうん、
で、あの人も最後の作品、
序
章ぐらいで亡くなっちゃって、炎上とかだったかな、知り合いの作者が続きを書いてっていう、
うん
うん、まだ読めてなくて、伊藤計画もすごい好きですね。
ああ、死者の抵抗もそうですよね。
あ、はいはいはい、多分それかな。
あ、そうか、死者の帝国が、そのパターンだった。
遺作のやつだったと思う。
うん。
フランケンシュタインかなんかの話ですか、
ね、うん。
そうそうそう、それです。
いや、これ映画が良かった。
ああ、そうなんですね。うん、そうか、
映画の。映画のなんというか、すごく耽美な雰囲気が良かった。
ああ、なるほど。あ、そっか、そういう意味で言うと、そっか、なるほどな。さっき広角の話ちょっとしましたけど、
うん、
押井守監督の広角の映画でイノセンスあったじゃないですか、
うん
うん、ああいう感じとはちょっと違う。
あー、まあ、まあ難しいな。
僕はなんかそういうイメージかなって今思ったんですけど、
まあナイーブな雰囲気はそうかも。
なるほどな。そう、あれ小説版とかもあったりして、イノセンス、すっげえ面白かったですよね。小説版の方は、まあ、映画もそうなんですけど、結構バトーにフォーカス。
まあそうですね。
うん、バトーが犬のためにドッグフードを買いに行くっていう話が、すごい面白いっていう。
まあ、バトーね、原作でもね、
うん、
なんだっけ、天然オイル。
あ、そうそうそうそう。天然オイルを、自分のやつには天然オイルをあげるっていう。
まあ自分自身がやっぱその全身擬態になって、
うん、
多分まあ生命とかそういうところに執着するところがあるんだろうね、
うん、
いやそういうタイプの、なんだろう、人間と人間じゃないものの狭間みたいなテーマって好きで、あ、まあサイバーパンクは好きなの結局そこで、
うんうんうん、
だって肉体いらないじゃん、
うんうんうんうん、
で肉体がなくて、例えば、ま、全身擬態でも、あるいは他の何かでもいいけど、うん、その時に、じゃあ、人間性みたいなのはどこにあるのか、みたいな感じのテーマっていうのは、なんかすごい、ずっと好きなんですよね。
この間の、イーロン・マスクでしたっけ、
うん、
脳に。
ああ。
あの話の延長線上にあるのが、電脳だったりとか、
うん、
ゴーストの話だと思うんですけど、うんうん、その電気信号がじゃあ01で、もし脳思考も01で動いているので、
うん、
電気信号で動いているのであれば、
うん、
やっぱ機械上にそれをシミュレートする、うん、あるいはエミュレートするっていうことができるわけっていう話から来る、その、なんだろう、
うん、
ゴーストとはとか、人間とはとか、
うん、
その、人は死んだ時に何グラム軽くなるみたいな話とか、うん、ああいうのはグッときますよね。
そうですね。だって、例えば、完全な物理シミュレーターがあれば、要は、この、物理世界を完全にシミュレーションできるようなシミュレーターさえあれば。
ある種、とんでもないスパコンがあればっていう。うん、
じゃあ、人間はシミュレーションできるわけですよね、みたいな。
そうなんだよな。でも、それやると意外としらけるっていうのもあったりして。スターオーシャンっていうゲームがあるんですよ。
うん。
3でそれをやって、かなり、3ってあんま聞いたことないですけど、3ピリオロンだったっていう。
僕はスターオーシャンは実は2しか。
うん。2まで多分良かった。1、2がすごい良かった。で、3やったら、実はっていう話だった
ん
で、
結
構ガク
ッ。えそれちょっとやめてほしい展開だな。
ですよね。1、2すげえいい話なんで。
ちょっとそれは確かに冷めるな。
うん。で、あと、この間、ドラクエの映画、ユアストーリーだった。あれもそんな感じの話だったんで。
うん、
結構、賛否両論。
うん、
でもさ、その、良かったって言ってる人はやっぱり、クリエイター、ゲームクリエイターとか、クリエイターの人はなんか良かったって言ってて、そのプレイヤーだった人は結構辛いっていう。
あ
クリエイター向けにはよくできてるっていうのはよく、感想記事
です。時々そういう作品ありますよね。
うん、
なんかのゲームで面白かったのが、
うん、
あの量子の理論。
あ、はいはいはい、
脳の思考はだから物理、その古典的な、うん、物理的な、そのあれで物理、古典物理、古典力学的なもので表現できるものではなくて、実はその量子的な揺らぎによって生じているのではないかみたいなネタを使って、ギミックに使った脱出ゲームなゲ、ネタのゲームはありましたね。なんか意外にあの、脱出ゲームをコンシューマーで出すと、うん、なぜか SF ものに組み合わせるパターンが多くって。
ああ、そうっすか。
Q の扉シリーズ、
はいはいはいはい、
あのシリーズ3部作、もう結局未来行ったり。
ああ、まあ、確かに。
平行世界。
ちょっと技術が進んでるみたいなのありますよね。
うん、あとそう、地下世界があって、
はいはいはい、
それが量子脳のやつだったの？量子脳のやつだったかどうか忘れたけど、まあ地下世界があって、なんかゆりしい女の子たちの脱出ゲームもあって、
う
ん、それも結局ネタとしてはかなり、ね、SF ネタだった
んですよ。
いや世界が滅びて、で、その、唯一その保存されてる、その、ところで、量子的に確定しなくて、みたいな感じのネタ。
そっか、なるほどな。なんか、脱出ゲームって聞いて今思い出したの、ゴーストトリックっていうゲームを思い出して、逆転裁判を作った人が作った別シリーズのゲーム、
うん、
で、脱出ゲームっていうほど脱出ゲームを歌っていたかどうかちょっと覚えてないんですけど、
うん、
なんか、ステージごとにパズルを解いて、まあ、話が進んでいくみたいな感じで。逆転裁判好きな人はすごい好きな感じのストーリー、
うんうんうん、
どんでん返しがあったりみたいな感じのゲームですごい良かったですね。っていう感じでちょっとゲームの話しますか。
うん、
なんか今サイバーパンクつながりで SF の話もいいかなとちょっと思ったんですけど、
まあ SF でもいいですが、っていうかまあ SF そんな詳しくはないからあれだけど、
うん、僕もそんなにあれなんですけどね。とりあえず先にゲームの話をしておくと、うん、エレキさんゲーム、まあ、ここでいうゲームっていわゆるビデオゲーム、
うん、
テレビゲームの話だと思うんですけど、うん、ゲームはどっから入ったんですか？
ファミコン。
ファミコン？ファミコンソフトは何からあったんですか？
ね、アイスクライマーとバルーンファイト、
はい。はいはいはい。
ですね。僕が一番最初にやったやつ。で、アイスクライマーとかバルーンファイト、だからバルーンファイトも特に、アイスクライマーとかバルーンファイトとかを延々やり続けるのって結構難しいんですよね、はいはい、例えばアイスクライマーでステージ1からずっと全部クリア、うんうん、ノーミスでクリアし続けていくっていうのはそれなりに難しいんだけど、延々とやれるのがあのバルーントリップ。
バルーントリップ、
バルーンファイトって、
はいはい、
あの C モード的なやつがあって、
あ
バルーントリップっていうその専用のモードがあって、
はいはいはい、
バルーンファイトの操作方法でひたすら雷を避け続けるっていうだけのやつがあって、あれはひたすらやり込んだりとかしました
ね。はいはいはい。スコアアタック的になるやつ。
うん、でもまあ乾燥まで行ったりとかそういうような。
はいはいはい。
あそこから入りましたね、僕。で、その後、うん、デビルワールドとか、だからファミコン初期の方のやつですよね。で、やっぱ普及の名作、スーパーマリオ。
はいはいはい。
やべ、こんな面白いゲームがあるんだ。っていうことで、ひたすらやり込んでて、
うん、
で、リビングでやるわけですよ。
はいはいはい。
で、こう、ファミコンひたすら、
うんうん、
ハマってやるわけですよ。で、親も巻き込んでやっちゃったりして、
うん、
親もスーパーマリオは結構好きで、
うんうん、
他のゲームはやっぱあんまりなんかこう大人的にはついてこれない。
うん、
でもスーパーマリオとかだと結構親もハマる。ちなみにあれですよ、Wii U のスーパーマリオ、うちの母親がコンプリしてました。
すごい。
なんかコイン全部取って、
はいはいはいはい、
大きいコイン全部取って。
ニュースーパーマリオブラザーズとかかな？
かな？
はいはいはい、はい。
Wii U で出てたやつですね。
うん、2D の横スクロール、
うん。そうそうそう。
多分そうと思います。はい。
あ、ちなみに、うちの親に 3D のやつやらせたら、わけわからんって言ってました。
あ、まあそうでしょうね。3D 酔いとかもしそうですよね。
あ、3D 酔いはしてなかったかな。
あ、
でも、うん。何やってるかわからないって言われます。
やっぱその TPS じゃないけど三人称視点とかその感情移入的なところがしづらいのかもしれないですね。ヒゲのおっさんだし
なあ、僕のゲーム人生はファミコンからスタートして、うん、でスーパーマリオ行って、
うん、
で実はプログラミングやり始めたきっかけってスーパーマリオなんですよ。
ああ、そうですね。
正確にはまあスーパーマリオっていうかスーパーマリオの攻略本があって、
はいはいはい、
攻略本にスーパーマリオの開発環境の写真が載ってたんですよ。
ほう。
当然当時の
アセンブラですよね。
そう、うん、アセンブラとでかつなんかちょっとごついコンピューターが載ってて、
はいはいはいはい、
スーパーマリオというのはこういうので作られているみたいな感じで、簡単な解説なんですけど、別にアセンブラのコードが出てくるわけではなくて、はいはいはい、こういうマシンでこういうふうに開発、ゲームって作れるんだ。
ああ、なるほど。
っていう、すげえ、これは実は僕もゲームが作れるんじゃないか、みたいな感じで、プログラミングやり始めたんですけど、まあ、オチとしては、ゲーム作るより、ツール作る方が楽しかったから、そっちにハマって、結局ゲームを全然作らなくなってしまったっていう、オチなんですけど。
なるほど。ちょっと話が技術者点戻っちゃいますけど、
うん、
JS でゲームを作るみたいなのがいくつかあって、
うんうん、ありますね。
読んで手を動かしたいなとは思っている。
JS いくつかゲーム系のライブラリーとかもあるので、うん、うん、エンチャント JS っていうのが一時期今流行って、これ ES5 どころ ES3 のコードだったような気がするんで、かなり古い作りなんですが、まあゲーム作りやすいのは作りやすくて、あれで、バルントリップもどきを作ったりとかはしました。
ああ、なるほど。そっか。じゃあ、ファミコンはそういう感じで、どっちかというとアクションゲームより、
そうですね。
だったんですね。
基本アクションゲームの人間ですね。
ロックマンはやってなかったですか？
あ、ロックマンね、やったことがないんですよ。
あ、そうなんですね。そっか。まあ、そこまで、なんだろう、みんなやってるってほどのゲームでは確かにないけれど。
なんか、なんでか知んないけど、周りでやってる人がいなかったからなのか。
一応、関西の方の会社なんだけどな、格好。
そういえば。
なるほど。で、その後スーファミ行ってっていう感じで。その後は、プレステですか？
スーファミプレステ、で、プレステ2の頃はほとんどやってなくて、うん、まあ3でまた、やり始めて、みたいな感じかな。基本的にジャンルとしては、コンシューマーではアクションがメインかな。
うん、
でも途中からやっぱ RPG とか、
うんうん、
手出して、って感じだったんですよね。
なんかネットゲームとかやってそうなイメージありますけどね。やってなかった
ですか？実はですね、僕ネットゲームはできない体質で。
ああ、そうなんですね。
ネットゲームが根本的に合わない。
はあ。
ネットゲームをやりはしたんですよ。
うん、うん。
あ、唐突にサイバーパンクに。僕が多分一番好きなのが、これ小説なんですけど、
うん、
ルドルフ・フォン・ビター・ラッカー。通称、ルーディ・ラッカーっていう人が、書いてるシリーズがめちゃめちゃ好きで。
へぇ、知らないですね。
ソフトウェア、ウェットウェア、ハードウェア。自分はどうだって変わってたけど、っていう3部作と、あと、ハッカーとアリだったかな。タイトルはちょっと自信ない。これ、実はハッカーとアリは、あ、ハッカーとアリでやってる。ハッカーとアリは、サイバーパンクとは微妙に違うんですが、
うん、
もう具体的に言っちゃうと、ほぼ今を指してる小説で、20年前に書かれた小説なんですけど、VR、その作中世界では、まず VR で、うん、リモートワークとかが、できるようになってて、で、主人公は、まあ、なんか、ロボット的なやつを開発する。だから、なんだったかな、草刈りのロボットだったか、なんだったか、そんなのを開発したりとか、カスタムビーグルを作るみたいな感じの、エンジニアだったと思うんだけど、主人公がある時、なんか、バグってる、おかしいなっていうのに遭遇して、
うん、
で、それを実は追っかけていくと、実はまあ、その、自分が勤めてる会社がちょっと関連してたりする事件に巻き込まれていくっていうパターンなんですけど、ハッカーとアリの、そのハッカーはもう主人公のことで、
うん、
アリっていうのは、実は、ウイルスが作中に登場してきて、
うんうん、
そのウイルスっていうのは、この作品の時だと、遺伝的アルゴリズム、によって進化するウイルスだったんですよ。で、まあ進化の仕方が、要はその、どんな機種でも動いちゃうみたいな感じの進化の仕方をしたり、面白いのが、地デジのチップをハックして、
うん、
その領域を乗っ取ってウイルスがばらまかれるっていう仕掛け。
電波に乗ってってことですか？
うん、はあ。電波に乗ってっていうか、地デジの、CATV の、
うん、
あれ、ワイヤーを直接直近と切って、そこから侵入して、で、地デジのバグをついて、そこにウイルスが感染するみたいなネタとかが、出たり、あとは、VR のグラスつけてるじゃないですか。うん、で、フィードバック、こう、例えばジャイロとかでフィードバックするような感じの、うん、まあ、多分今の時代普通に思い浮かべる VR のヘッドセットを被った状態で、まあ手の動きとかを検知して、いろいろオペレーションができるっていうやつで、ちょっと面白いのが、そのフィードバックループを30フレームぐらいわざと遅延させる。
ほう。
と、悪夢を見てるような状況になるっていう。
ああ、なるほど。ちょっと、なんだろう、幽体離脱感じゃないけど。
そうそうそうそう、はいはいはいはい、そういう感じになって、あれなんか、ログアウトできないんだけど、みたいな。
へ
ぇー。ネタとかが出てきて、なんか、普通に2020年ぐらいに発生しそうな感じのやつを20年前に描いた本なん
ですよ。へぇー。面白いですね。
で、ルディラカの、その、ハッカーとアリは、普通に読める普通の割と小説なんですけど、
うんうん、
さっき言ったそのソフトウェア、ウェットウェア、ハードウェアのシリーズは、
うん、
正直読む人を選ぶぐらい文体が特殊で。
ああ、そうなんですね。要所ですよね。
あ、要所。
はいはい。役かなんかあれだったんですか、
うん、役は真面目なんだけど、元がぶっ壊れた、
う
ん、文体なので、例えば、登場してくる、宗教団体が、ISDN 寺院とか、意味のわからないものが結構いろいろあって、はいはいはい。
でもサイバーパンク感ちょっとありますね。
なるほどなぁ。この人の、うん、やつとか好きでしたね、すごく。
それは、 なんだろう、何きっかけでそれを読んだんですか？なんか、端から端まで読んでたみたいな感じだったんです
か？ああ。だから、当時の、早川の SF シリーズの中から、読みやすそうなやつを、
なるほど。
適当に撮ったみたいな。だから、ガチ SF はなんとなく読みづらいっていう感覚があって、
はいはいはい、
で、サイバーパンクを、まあ、ある程度読んでた頃だったので、その中に、まあ、ルディラッカとかもあったって感じですね。
ニューロマンサーとかすっげえ読みづらいっすもんね。
あれもまあ、読みづらいっすね。記憶やジョニーとか結構面白いですけどね。
ああ。
ジョニーにも行く。
星を継ぐものがすごい好きで。
おお。
あれはすごい読みやすかったんで。
へ
え、うん。めちゃくちゃ面白かったですね。多分僕一番、人生で一番好きな小説聞かれたら多分答える。
おお。そういう意味では、人生で一番好きな小説って何かって言われると難しいんだよな。僕の場合、漫画とかゲームとか、含めて全部そうなんですけど、
うんうん、
どれが一番好きって聞かれるとすごい難しくって。
僕答えられるのと答えられないのとありますね、
うん。
ゲームと小説は今多分答えられるんですけど、
うんうん、
どのガンダムが一番好きは多分答えられない。
なるほど、
うん。漫画も難しいかなぁ。
あ、適切かどうかわかんないけど、
うん、
まあ、エッチなゲーム
で、はいはい、
だと、音僕が僕の中ではベスト。
へー、知らないゲームですね。
乙女は僕に恋してるっていうタイトルなんですけど、漢字が、少女もしくは乙女の、ちなみに前年齢版が乙女で、18禁版が少女なんですけど、
はい
はい、僕と書いてお姉様って、感じなんですけど、に恋してるっていう、主人公が女装してるキャラ。
なるほど。面白いですね。
が、僕の中でベストなんですよね。
それはなんでそのゲームが一番ベストなんですか？ストーリーですか？
なんか、
うん、
ハマった。刺さった。
あ、なるほど。
ちなみに、その作者、2と3と、オトブクの 2,3 とか出してたり、他、いろんな作品出してて、他の作品もすごくいいんだけど、なぜか1が自分の中で奇跡的に全部ハマったみたいな。
へー。なるほど。
ただ今、その、入手可能なので言うと多分 PSP 版ぐらいだとは思うんだけど、そこら辺で、まあ仮にやったとして、だいぶ古い雰囲気はあるとは思うんだけど、そんなのやっぱり、なんかすごく好きっていう。
キャラとかストーリーとか含めて
全部ですね。全部ですね。
なかなか珍しいですね。
それ以外だと、正直こう続けがたくて、
うん、
例えば、マブラボーズ、オルタとか、
はいはいはいはい、
デモンベインとか、
はいはいはい、
ウロブチとか、まあ、ウロブチ作品でも実は、僕が一番好きな帰国外っていう作品で、あ、これもサイバーパンクです。
あれ、鬼の
泣く
街みたいな
やつ
ですか？はいはいはい。あれ、ゲームになるんですか？あ、また別なのかな？
あれ、元々ゲーム。
あ、そういうこと？
ゲーム以外ってあるの？
いや、最近そういう名前のゲームが出るんですよ。鬼の泣く街みたいな。
それ多分リメイクじゃない？
あ、そうなんだ。
だって、元は2002年のゲーム。
い
や、これ何が面白いかっていうと、主人公人間なんですよ。
うん、
で、出てくる連中、みんなサイバーな連中なんですよ。要は全身擬態。
ああ、はいはいはいはい。
サイバー野郎どもを生身の人間が倒していくんですよ。
ああ、そう面白いですね。
どうやって倒していくか。
うん、
主人公は、八景を使う。まあ八景、なんか中国武術的な意味での八景。で、その、体内の気で、こう、電磁気を操って、そのサイバーな奴らの電磁的に破壊する。
ああ。なんだろう。最近だと、インティークリエイズって会社が出してる、ガンボルトってゲームがあるんですけど、それは主人公が特殊能力で、稲妻を使える、電気を使えるキャラで、
うんうん
うん、で、敵のロボットに対して、すごい強いっていう、うんうん、感じ、あります、
ね、そんな感じです
ね、うん。
いや、そういうなんか、こう、設定だけでもすでに頭おかしいところに、こう、いつものうろぶちの、ストーリーが入るので、とても楽しい作品です。これ、うん、サイバーパンク好きな人にはすごくいいと思う。いや、だから、重金属三成分が降りしきる中、
はい。
復讐の鬼とか主人公が、みたいな。
なぜか雨降りますよね、うん、サイバーパンク。視界が悪いとこが多い。
まあね、大体はこう暗い世界観になりがちですよね。
あ、そう、さっきサイバーパンクの話をしてて、思い出したアニメがあって、カウボーイビバップって、あれもすごいいいっすよね。
いいっすよね。
ビバップもすごい良かった。
近未来、
うん、
あのビバップのタイミングで、ビバップと、もう一つ何だったかな？
アニメですか？
ああ、アウトロースターズ。
ああ、それ知らないですね。
多分、放映年代的にはアウトロースターズの方がちょっと前かな？でも、どっちだろう？まあ、多分同じくらいのタイミングだったような記憶なんだけど、面白いのが、どっちも中国がやっぱ覇権を握ってる世界観なんですよ。だからコンソールが漢字だったりとか、言葉とか通貨の単位がとか、あの頃合いに中国が、まあ、その宇宙で覇権を取れるって考えてたっていうのはやっぱ面白い人たちだなっていうのは。あの時代ってまだ中国っていうと発展途上ぐらいの感覚の人が多かったじゃないですか。
世界の工場みたいなのありましたもんね。
今はもうね、
ねえ。いやー、もう中国には勝てないですね。
個人的にはだから、アメリカを多分2020年代か30年代ぐらいに中国が抜く可能かな？経済的に。で、その後インドが台頭して。
そうですね、僕もそれはそう思います。
な、2050年までには、なんか、アメリカ、中国、インドの三大大国が、三大超大国が、君臨してる世界って感じですよね。三国志？
ああ。なんか、そういう未来もありつつ、なんか、ある種どっかで中国がこけるっていうのも、またありそうな感じな気はするですね。
まあ政治的なものとかね。
そうそうそう。
爆弾は何かしら、あとバブル？
あ、そうそうそう。
とかね。はありそうかも。
ただ、EU とかロシアがこれから伸びるかって言われると、あまりそういう感じはしない。まあ日本もそうだし、オーストラリアもそうなんだけど。
EU が意外になんか伸びないよね。
EU は伸びないですね。
EU もっと伸びるのかなと思ってたんだけどね。
多分、ドイツがまた、覇権を握ると伸びると思うんですけど、
というより、まあ、ドイツに負担かかりすぎてて、ドイツがしんどいんじゃない？
そこなんですよね。ドイツが多分自由にやるとまた伸びると思うんですけど、あそこの国はめちゃくちゃ優秀な人いっぱいいるんで。まあ、フランスとイギリスが黙ってないんで、そうならないと思いますけど、ね。ビバップも結構中華系の話が多かったりしましたからね。秋葉原に行く話があって、ビバップに。登場キャラクターの一人がコールドスリープをしてたキャラで、でビデオテープでビデオレーターを作ってたから再生できる機材がないっつって、で秋葉原のなんか電気博物館みたいなとこに行って、あのビデオデッキを持って帰ってくるって話があって、でベータと VHS があって、でダイヤ賞を兼ねるっつって、VHS かなが確かでかい、テープがでかいんで持ってって、ベータがちっちゃいから入らないっていうか、スカスカになるっていう。そしたら、そのビデオテープに遅れて、デッキも送られてくるっていう。ちゃんと再生できないと思ったから、デッキも送っといたっつって。
そんな話あったっけ？
あったっす。
僕が覚えてるやつだと、あの、冷蔵庫のやつ。
ああ、あの、エビのやつですよね。
あの、謎のなんか、
はい。
まあ、最後壊れるんだけど。
最後あれ、宇宙かなんかに投棄する。
あ？
いや、ついっけ。
エドが食わなかったっけ？
あ、投棄する話だと思ったけどな。で、別の作品 に繋がりがある作品があって、そこでまた出てくるっていう話を聞いた覚えがある。
いかん、記憶はちょっとあれなので、またビバップも見なければ。
ビバップ上映会するの結構いいかもしれない。
あー、めっちゃありっすね。見たいっすね。
ガニメデ墓場とかまた見たい。あとあの、猫が怖いピエロのやつとか。
キャラクターがね、一癖も二癖もあるからね。
そうなんですよね。っていう感じですか。ゲーム、まあでもゲームもさっき聞いたからな
ぁ。
いや、なんか、このゲームが好きって話を最後に聞こうかなと思ったけど、さっき聞いたなぁと思って。
ちなみに、ネットゲーム？
ああ、はい。
僕、ネットゲームがちょっとできないタイプで、
はい。
まず、一応手出したんですよ。
うん。
ラグナロクオンラインとか、はいはいはい、まあ、ウルティモンラインとか、
はいはいはい、
あと、まあ、ディアブロとか、
はいはいはい。
まあ、ディアブロはちょっと路線が違うからあれなんだけど、まあ、
ね、
まあ、PSO とか、FF11 も実はやってたんです
よ。
なんですが、基本的に続かないんですよ、僕の場合。なんでかっていうと、飽きちゃうから。なんか、ゆるりと、そこの世界に浸り続けるっていうのがなんかできない体質っぽくて、ソシャゲとかもそうなんですけど、なんか、これ面白いと思ってやってても、続かない。あと、ネットゲームの致命的な僕が合わないなって感覚あるのが、ネットゲームってもうゲームの内容すでにみんな知ってるじゃないですか。
うん、
スタートダッシュじゃなければ。
ああ、なるほど。
その状態が僕はちょっと耐えられない。
そっか、じゃあ発売された時に発売されたゲームをやるのは全然いいんだけど、なんか、もう、一ヶ月前とかに出たゲームとかだとあんまやる気が起きないっていう。
一ヶ月前でも全然ネタバレを、こう、避けて生きていければ全然いいんですよ。だから実は天気の子もまだ見てないんだけど、うん、まだ一応こう、ネタバレまでは行ってないから、まだこう、見に行きたいなっていう気持ちがまだ残ってはいるんですよね。僕、ネタバレがすごく嫌いなので。
なるほど。
めっちゃ嫌いで。っていうのは、ネタバレを先に見ちゃうと、それを前提に見ちゃうから、自分の受け取り方が変わっちゃって、それがなんかすごい嫌なんですよ。ゲームの場合ちょっと違いますよ。ゲームの場合どちらかというと、自分で発見するのが楽しいのに、なんでそれ他人に教えられないといけないのっていう。
そっか、オンラインゲームは結構、まあそうですね。
結構オンラインゲームって掲示板なり何なりを見てることがもう前提じゃないですか、みんな。
そうですね、その、ストーリーはともかく、なんか、うん、なんだろうな、マイナールールじゃないけど。
そうそう。例えば、パーティーには、参加するんだったら、
そうそうそう、
選手だったらこういう装備でとか、なんか最適ムーブがもう押し付けられるじゃないですか。それがめっちゃ嫌いで、
わかる。そうなんですよね。ただ、そうなんですよね。
あと、
うん、
そういうタイプじゃないゲームの場合は、コツコツやるのが苦手なので。
ああ、そう。基本的にネットゲーは両方そうなっちゃいますからね。
一時期好きだったのが、
うん、
例えば、リトルノアとか、
うん、
なんだっけ、名前忘れた。服を着せ替えて楽しむゲーム、なんだっけ
服を着せ替えて楽しむゲーム、
うん、こう、なんかコーデを揃えて、こう、コーデ勝負をするゲームが何
だろう。アイカツしか言
ってない。音楽ネタではないんだけど、とかもう結構好きだったんだけど、
うん、
途中で一瞬で飽きてしまうみたいな。どうしてもコツコツやっていって、ある時、なんかサボり出すと、それがずっとサボっちゃうみたいな。
だから RPG があんま向かない体質なのかもしれないですね。アクションとかが結構多いのかもしれない。
RPG も、さっくりできるんだったら、いいのかな。
そういう意味で言うと、バーチャルも結構いいかもしれないですね。設定的にもサイバーパンクっぽいし。あれ、設定資料集がものすごいやばい本
って
ゲ
ーム
なんで。バーチャルってロボットゲーム、
うん、
なんでロボットの話なんですけど、
うん、
設定がめちゃくちゃ細かくて、 なぜそのロボットができたのかっていうのがものすごい細かく書かれてて、でしかもその発端は月にある遺跡からっていう遺跡の話だったりとか、あとこの機体はあのなんだろう、普通に攻撃専用機体として作るっていう設計でいろいろ始めたのに、
うん、
会社の都合でなんかいろいろあって、なんか安く引き取ったレーザーを使わなきゃいけないから肩にレーザーを乗っけなきゃいけないって言われて、そしたら肩にそんな重たいもん、しかもそれロボット用のレーザーじゃなくて船、艦船用のレーザーそんなもん乗っけたらバランス取りから全部やり直しだわボケって話になって、でスケルトンっていうかフレームを全部一から設計し直してっていうことを元の納期でデスマッシュやり遂げるっていうことをやった結果、標準仕様の一機を作るのにその攻撃専用とあのペアを組む、うん、あのノーマルタイプのロボットなんですけど、うん、こいつをこの攻撃専用機体を作るのにこのローマルタイプ27機分のコストがかかるっていうことが判明し、でしかもその安く引き取ったレーザーはもう実は生産してないレーザーで生産ライン解体されてるっていう事情で最大40機しか作れないっていうことが判明し、会社が大激怒っていうで、
それは
どうなったかって言ったら、その砲撃専用機体はあのスペシャルなあの、うん、プレミア機として、
うん、
あの運用されるっていう話になり、
うん、
で超エリート部隊にその砲撃専用機体だけを使う部隊を作って、うん、SHBVD っていう部隊なんですけどが生まれて、でまたその部隊がエリートゾロになって、あのしかもその部隊ってそのすげえ金かかってるから金を稼がなきゃいけなくて、
うん、
なんで戦場の一番ひどいところにや
られるん
です
よ。
でみんなエリートだから結果的にみんな生きて帰ってきちゃって、で伝説になっていくっていう部
隊
っていう話がそのロボット一機にちゃんと設定があってそれがすげえ面白い。
へえ。
でなんかリバースコンバートっていう設定があったりして、
うん、
CD に適切な情報を付与して、
うん、
とある装置にかけて負荷をかけると、
うん、
その情報のものがあの無から生まれるかとのごとく構築できるっていう設定があるんですけど、
うん、
リバースコンバートっていう、それはなんでそんな設定があるかっていうと、うん、そのロボットって背中にセガサターンを背負ってるんですよ。で中に CD が入ってて、でその CD がそういう設定なんだよっていう話だったりして、で情報があってそれが負荷をかければ作れるってことは、情報だけを送って、
うん、
転移できるんじゃないかっていう話が出てきて、で、
まあそうですね。
月面だったか火星だったかどっちか忘れたんですけど、その星の全施設を全部停電させてまで巨大な負荷をかけて超長距離リバースコンバートで新型機を送り込んで救助を達するみたいな話があったりとかして、でその後でその全施設がオーバーロードして停電したから。請求費用がやばいっていう話を終わったりとかっていう。で、その話も結構サイバーパンクっぽい感じで、あの、パイロットは結構体を改造してたりとか、で話が出てきたりとかっていう、すっごい面白い話なんですよね。
そんなバックグラウンドが
あったのか。そうそうそう。バーチャルも意外と細かい設定があって。
へぇいや、この前、
うん、
ラボでアーマードコアやってたじゃないですか。
あ、はいはい
はい、あれも面白そうだなぁと、ずっと前から思ってはいるんです
よ、ね。アーマードコアもね、アーマードコアも多分大好きな感じだと思いますよ。AC もひどい設定の感じの音源なんで。最近、いいじゃねえや。スイッチで出た、
うん、
デモン X マキナっていうロボットゲームがあるんですけど、うん、あれもちょっとアーマードコア、まあ、もともとアーマードコア作ってた人が、会社を移って作ったゲームなんで、強化人間になって体をどんどん機械に置き換えていくと戦闘力上がるみたいなで、ここ改造するともう元に戻れませんけどいいですかみたいな感じで
いいっすね、
なんかそういうの好きっすよ。脳髄だけ残すとか内臓を全部人工機械に置き換えるみたいな改造があのデフォレできるっていう、
そういうのめっちゃ好き。あ、これ確かになんか気にはなってたゲームだ。なんか名前はうん、なんとなく、
だから、バーチャロンとか、アマードコアとか、あと、ゼロギアスっていう RPG があるんですけど、
うん、
設定がすごい細かい話だったりとか、あの辺はすごいですけど、ウィキペディアが多分あるんで、ゼロギアスは、それ見るとすごい めちゃめちゃ細かい。数千年単位の話だったんですよ。
いや、RPG も好きなのは好きなん
ですよ。あ、で、どっちかというとゲームをやってほしいというよりも、ウィキペディアを読んでほしい。
あ
設定を読んでほしいっていう。
なるほど。
それを事の発端はなんか、地球で見つかった異文明の、なんか、情報ボックスみたいな。
なるほど。
脳の解析をしてたら、ああだこうだってみたいのが、その本編のゲームの、5000年じゃ聞かねえかな。それ以上前の話みたいな。
それで思い出したのが、ニーヤ。
ああ、はいはい、ニーヤね。もうまだニーヤやれてないっすよね。
あ、マジっすか。
いや、今度 FF14 にニーヤコラボが来て、ニーヤのストーリーがちょっと入るんで、いや、やりたいなと思ってまだやりたいです。
いやーいいっすよ。もう、なんていうか、ダークさ加減がめちゃめちゃ好き。
が、そう、僕、使われないのが僕はま、ダメなんで。
でも、ダークなんだけど、あれはあれで僕、救いかな、とは思ってて。
え、やったのは、あれですか、オートマタですか
両方。
あ、レプリバ、ゲセル。
そっか。その、昔の方の話にしても、新しいやつの方の話にしても、実はそれなりに、いや、妥当なんではって思う部分があるので、僕、実は僕の倫理観というか僕の考え的には、あれはあれで別にバッドエンドではないと思ってる。
で、一通り全部エンディング見たんですか？
うん。
あ、そっか、それでそういう感じになるのか、やってみようかな。いつかはやろうと思って、まだやれてないだけなんですけど。やっぱニーヤやっとかないとな
ぁ。ニーヤ面白いですよ。ニーヤの、ジャンル何って言えばいいのかよくわからないゲームになってるけど。
まあ、一応アクションではありますから、
ね。うん。時々シューティングになったりね、いろいろするけど。
そうそうそう。作者が作者なんで、あれなんだよな。
本当はさらに元ネタの、ドラクオンドラグーンだっけ、はいはいはい、あれもやっときたいなとは思うんだけど、さすがにそこまでわーって出せないんですよね。
はい、今やるとしたら何になるんだろう。プレステ1とかのゲームでしたもんね。ドラクオンドラグーンやらなくていいって本人は言ってましたけど、ね。あまあ、昔のゲームだからっていうのはあるんだろうけど。
うん。まあ、しかもあれ、特定のエンディングから繋がる話。
あ、そうですね。
なんだっけ。うん。
いやー、やっぱニーヤ やりたいな
ー。いやー、ニーヤのなんというか、盗作感というかね。いや、やっぱりなんかこう、盗作した雰囲気、耽美な世界観ってすごく好きなところがあって。
あ、
サイバーパンクとかも結構そういうとこあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
まあ、シンパックとかも結構そうなんですけど。
そういう意味で言うと僕、メタルギアライジングがすごい好きですね。メタルギアライジングも結構そういう感じなんで。メタルギアとしてやると結構あれなんだけど、あれはあれで結構面白い。
ライジングはやってないの？
動画が多分あるんで、まとめ動画みたいなのは。ストーリーだけ追っかけるならいいかもしれない。結構勘違いした和風庭園があって、すげえビルの中に和風庭園があって、なんかそこで忍者ごっこをするみたいな話があったりとか。あとライバルのやつが、居合を使う侍なんですよ。
うん、
でも全身、サイボーグで。
うん、
で、顔だけ、まあ、ナイスミドルなおっちゃんみたいな感じで、
うんうん、
でそいつの刀が、ここにトリガーがついてて、
うん、
普通の刀の下に銃の握りとトリガーがついてる
んですよ。
で、どうなってるかって言うと、火薬が爆発した勢いで刀を抜いて切りつけるっていう。
ずっこい。
あれすごい設定だ。
まあ、なんか、刀とか剣に銃を組み合わせるパターンって結構ありますよね。
ガンブレードみたいなのもありますからね、フェフトコン。っていう感じですかね。ちょうど今2時間を過ぎたところです。
うん。
なんか、最後にこれを話しておきたいみたいなことありますか？
好きな漫画？
漫画か。漫画、好きな漫画何かあります？
まあ、これも実は僕、どれが好きかっていうと、どれも好きになっちゃうから、なかなか実は難しかったり。どういうジャンル好きですとか。
僕、ジャンルは何だろうな。あんまり、でも言われてみたら、ゲームとかは結構 RPG とかなんだって、言えるんですけど、
うん、
漫画のジャンルって、あんまり、 限定していないかもしれないですね。どちらかといえばファンタジー多いのかもしれないですけど。
おお。
でもパトレイバーとか別にファンタジーじゃないし、とか、広告の商社とかもそうだし、ハンターハンターとかも結構読みますしね。
ジャンル的にはファンタジーか。
そうですね。どっちかっていうとファンタジー色が強い漫画の方が好きかな。そうですね。あんまりリアルな漫画は確かに読んでないかもしれない。
僕の場合、
うん。
あ、リアルな漫画はあんまり読んでないかもね。激ガチョウとか。
まあ、ジョジョは激ガチョウあの、なんか、なんだろう。今リアルって言ったのは、例えばその、ヤオウみたいな、その、水商売のお姉さんが出てくる話のやつとか、
あ
ドラゴン桜とかでしたっけ？
あ
入試の話のやつとかっていうよりも、その、ドラゴンボールとか、シャーマンキングとか、そういう系統をいっちゃうか。
そうか。
あと、こち亀みたいなギャグ漫画もあんまり見ないですね。まあ、ギャグプラスファンタジーみたいな、魔法陣ぐるぐるみたいなのは、すごい好きですね。
そういえば、ぐるぐる好きだったんだけど、2の方は全然読んでないな。
もう読んでないですね。すごい好きなんだけど、確かに僕も読んでいない。
そう、今から手を出すのかみたいな。感覚ちょっとあるんですよね。
そうですね。とかだと。なんか、多分読んだら、全部読むんですけど、うん、なかなか今
そこの感覚。きっかけがあればね。
そうそうそう。それなんだよ。この間、あの、ひずみさんか、ひずみさんに勧められたドクターストーンは、
う
ん、
そうそうそう。
いいきっかけでした、
ね。めっちゃハマったもんね。
面白かった。
あれ面白かった。
そうだ、最近の新しい漫画あんまり読んでないかもしれないですね。あ、最後一番、あ、知ってたし、あの、読もうと思って、
うん、
最終的に読んだのは、
うん、
赤城を結構最近前回言ってましたね。あのカイジは読んでないですけど、赤城はすごい面白かったですね。
赤城最後あれだよね。
うん、
最後こう。
あ、そうそうそうそう。ワシーズマージャンで、なんか途中マージャンと関係ない話に一緒になるのは、あれはマージャンを書くのが嫌になったのかなってちょっと。思ったりするみた
い。いや、それは飽きるんじゃない？いくらなんでも。
一時期だから麻雀漫画にちょっとハマっていた時期があって。赤城以外にも何か赤読みましたね。あんまり長いのはちょっと、お金がすっ飛んでいくんで、あれなんですけど。あ、そういう意味で言うと、ゴロー13にすごいハマってた時期があって。
ん
?60 巻ぐらい買ってた時期があって。
マジで？
でも今120ぐらいは出てるんで、うん、半分ぐらいなんです
けど。めっちゃ多いっすよね。
普通に、定価で買ったんで、数万くらい。
すごい。
ぶっ込みましたね。
断片的にしか読んでないな、やっぱり。
なんか一巻から読みたいと思って。
うん、
なんか、最初のゴルゴはすげえ喋るんですよね。で、だんだん喋んなくなるってい
う。
で、最初は、なんか、ヴィランガスって言って、催涙ガスみたいのを使って、潜入するみたいな感じなんだけど。
え、ヴィランガスって普通に BC 兵器なんだよ。
あれ、ヴィランガスじゃなかった？なんかね、オートガスみたいなの使うんですよ。スーッと入っちゃうみたいな。使ってって感じなんですけど、最近のゴルガンもなんか本当に超人になってて、あの黒いスーツ着てれば基本誰にも見つからないみたいな。もうだんだん
分
かっていくっていう。
タクティクス系の漫画結構面白いの多いですね。
タクティクス系ってどういう系統ですか？
まあ、古いので言えば、例えば、マッサ・キートンとか。
あ、なるほど。なん、タクティクス。サバイバルとはちょっと違う感じ。
あの、砂柄とか、デザートローズ。
あ、それ知らないですね。
まあ、あの、
うん、
PMC か、プライベートミリタリーカンパニー。
あ、はい、はいはい。
あの系統の、ネタを取り扱ってるような感じの
作品とか。あ、なるほど。ちょっとじゃあ、純軍事物っぽい感じ。
うん。
はいはい。最近、10巻ぐらいだったんですけど、漫画を買ったやつが今思い出した。なんだっけな。いや、スプリガン。
うんうん。
スプリガン、なんか、あ、スプリガン読みたいって思って、
はいはい。
この間全巻買ってみましたね。あとそう、コブラを買ってました。
コブ
な。コブラはここ2、3年ぐらいの話。なんかコブラ呼びたいって思って全然かかってましたね。
実はあれ真面目に読んだことはない。
あ、マジですか？
ネタしか知らない。
コブラ、なんだろう。面白いですよ。なんか、女性はみんなハイレグ入るっていう。あれもよくわかんない世界観ですね。
知らないのかって。
締め切りが終わると、また次の締め切りが来ます
ね。そういうなんかしょうもないネタだけは知ってるんだけど。
あの、うつブレイカーっていう、なんか、にちゃんのスレかなんかで、うつ展開の漫画をうつじゃなくすっていうのに、大体コブラが出てくるっていう。シルエットでこうやってやってるコブラ。
それだったら黒いスーツ着たゴルゴで
もよさそう。あ、そうですね。そういう感じ。あと、これはまあ、3、4年前かもしれない。教職走行ガイバーとか。
懐かしい。
なんか、あ、これまだ終わってないんだって思って、終わってないのに全巻買って、その続きまだ読んでないんです
けど。やべえ。まだ続いてるのか。
多分僕が買ったのは30何巻なんで、続き出てると思います
ね。いや、ガイバーを連載してた雑誌がすごく好きで。
ああ、そうなんですね。何の、チャンピオンとかですか？
キャプテン。
あ、そうなんだ、知らない。一時期なんかこの漫画好きみたいなの確かにあって、あのジオブリーダーズって漫画。
ああ懐かしいです、
ね。あれは最後、うつ展開になっちゃったんで、読むの読めちゃったんですけど。
キャプテンはね、徳間書店が出してた。
へぇー。そう、なんか一時期漫画ばっか読んでた時期があって、なんかその時に虫師とか、あと、MMR とか、なんかおすすめの漫画をひたすら読んでる時期があって。
僕もやっぱり、ファンタジーに偏りがちなのかな
ぁ。そうですね。僕もなんかそういう感じですね。
リアルなのは、なんていうか現実だけでいいやみたいなところがあって。
うん、そうなんですよね。なんか、これ、VT リオさんが誰かともアニメの趣味嗜好の話をしてて、言ってて、リオさんはファンタジーがダメなんですよ。だからロボットものとか全然ダメなんですよ。現実味がなくて読めない、見れない。で自分が感情移入できないって言ってて。
あ
で、その分、リオさんはラブコメとか、学園ものとか、あと、ラノベとかも、その、なんだろう、高校生とか、大学生が主人公とかで、異世界とかに行かない系がやっぱり好きって言ってて。僕は全く逆で、共感性周知の話はその時もしたんですけど、
うん、
感情移入しすぎちゃって自分が辛くなるから、
うん、
明らかに違う、何か一枚スクリーンがある状態で見たくて、だからガンダムとか、
うん、
SF とかファンタジーとかってすごい見やすいんですよ、
ね。
だからドラえもんとかちびまる子ちゃんとかすごいダメで、
うん、
学校の先生に怒られるとかすごい嫌なんですよ
ね。なるほどね。すごくわかる。
リアルすぎるっていう。
僕もそうなんですよね。基本的に、だから創作作品、だから漫画でも小説でも、ゲームでもアニメでも何でもいいんだけど、そういうのが好きなのって自分がそこにいないから好き。
わかる。
だから P なゲームでも、主人公に顔がないとか、っていうタイプのゲームは嫌いで、要は、そういうのって自分を投影するためにそういう風に作りにしてある。だから、RPG もそういう部分がちょっと好きじゃないところがあって、主人公喋らなかったりするタイプ結構あるじゃないですか。
ドラクエは基本そうですからね。うん、FF はそうでもないんだけど。
と言いつつ、まあ、クロノトリガーは名作なんですが。
クロノトリガーは一応主人公クロノですからね。名前呼んでくれるし。
でも喋んないからね。
まあ確かに。
昔のゲーム。もうちょっとくらいは喋ってくれてもよかったのではと思わなくもないけど、まあ無口じゃないと。あれは成立しない部分があるので、まあ、しゃあないのかもしれないけど。
まあ、元のストーリーがあれですからね、堀井雄二に関わってますから、
ね、
そうなっちゃうかもしれない。
そう、基本的にやっぱり、だって現実なんて辛いことしかないじゃないですか。
わかる。
だったら、ね、創作作品の中ぐらいは、こう、能天気に行きたいじゃないですか。
いや、そうなんですよね。すげえわかる。だから映画とかあんま見ないのも、映画は基本的に、リアルの人がやっぱ出てくる俳優さんがやるんで、だからあんまり見れないですよね。だからドンパチする映画とかは、アクション映画とかはすごい好きなんですよ。明らかにありえないんで。だから
青春ものとか、
そうそう全くダメなんですよね。
僕もそうかも。
だから、突拍子もない映画を結構好きなんですけど、
はいはい、
だから、昔よく、なんちゃらロードショーとかでやってる、うん、スターシップトゥルーパーズとかすごい好きでしたね。
うん、
アホっぽい感じがして。ターミネーターとかもなんか結構好きでしたね。
ターミネーター面白かったですね。まさか液体金属まで行くとは、みたいな。
そうそうそう。何度も見たけど面白かったもんなっていう感じですか。
まあ、永遠に喋ってても。
そうですよね。
多分尽きないので。
何がびっくりってこれシラフですからね。
うん。酒も飲まずにやってるよね、そういえば。
いや、今日
あげてもよかったのにね。
そう、飲むかなって思ったんですけど。
うん。
ゆうきさんが水持ってきたんで、お、今日は水かって思って。
ああ、いや、単に普通に、うん、いや、水飲みたかっただけなんだけど、別に酒飲んだら飲んでよかったんだけど。
まあ、また、酒を飲みながらでもいいし、
うん、
ここにまた別の人を呼んできても、
やりたい
ですね、面白いんで。
というか、大体こう、お酒飲んで、ラボで喋ってると、うん、こんな感じの会話がいつも繰り広げられてるから、大体もったいないんだよ
ね。そう、大体こういう会話ですよね。もしこの回めちゃくちゃ人気あったら、多分ここでいつもやってる会話はめちゃくちゃ重要がある。
そうか。そういうことだ。これの人気度でそれが分かっちゃう。
今日だって無理してテーマ決めてないじゃないですか。うん、いつも話してる。
めっちゃ雑に話してるもんね、いつも。
いつも話してる会話しかしてないっていう。まあ、ちょっと、資料とか見ながら掘り下げはしましたけど。
うん、でもそれでも、あれこれなんだっけ
とか。そうそうそうそう。いつも同じ。
いつもパターン。
いつもパソコン持ってやってる
んです
けど。大体いつもこんな感じ。いやだから絶対これ終わった後に、いや、あの作品もあった、あれもあったになる。
そう。絶対ある。
でも、みじるさんの時は、もうそうなるから、最初にやったゲームを全部リストアップしようっつって、僕、ウィキペディアの、ハード別、あ、ハードっていうか年代別か。年代別の全ゲームリストを見て、これはやった、これはやった、これは動画で見て知ってるみたいな。ゲームセンター CX みたいので。
それちょっと、なんかみんなで表作っとこうよ。
で、僕作って、自分のポートフォリオに上げました。うん、で、ハードごとに全部開閉するようになってて、ファミコンって開くとブワーってリストが出るっていう。すげえ時間の無駄遣いのことをやって、しかもポートフォリオにそれ載せないって感じなんだけど、自己紹介としていいかなと思って。
いや、漫画にしてもゲームにしても、
いや、ほんと、みんなありますよね。
みんなの共通ネタとして、なんかこう、エクセルでも、Google ドックでもいいから、なんか、まとめときたいよねっていう。
なんか、共通度が高いものはなんか、色が濃くなるみたいな。マッチングアプリみたいな感じで。いや、絶対あると思うんですよね、共通点。
だって、今日雑に話しただけでも、こんだけいろいろ出てくるわけだからね。
で、何度も、話の最中言ってましたけど、やっぱ忘れてるんで、
うん、
多分これブックオフとか行くとすげえ盛り上がるんですよね。うん、まああんまうるさくないですけど。やべ、この漫画懐かしいとか、小説もあるんで。だから今日、神崎はじめの話とかしなかったですもんね。スレイヤーズとかオフェンとか。この辺のラノベの話もしなかったし。
懐かしい時代のやつね。そう考えると、何年代ってテーマ決めてもよかったのか。それこそ90年代とか。
それと似たようなことをミスルさんとやって、ファミコンから抜け出せない。ファミコンから抜け出せないまま今終わってた終わってて。ドラクエの話って大体30分とかストーンでいく。
あ、
ドラクエもあるんですよ。ドラクエ全部じゃなくて、ドラクエ3の話で30分みたいになっちゃって。
まあ、ね、
一本一本が、ね、重いっていう。愛が重いっていう。
ちなみに僕、ちょっと珍しいパターンで。
うん、
ドラクエ2を先にやって、
はいはい、
2やって、1やって、3やってっていう。
逆に一番楽しめるパターンかもしれないですね。
かな、意外にそうかもしれない。
僕はやっぱ3からやっちゃったんで、3、4から先やって、5もやったかな、から1、2っていう感じだった。当時は、ファミコン版も家にあって、やってはいたんだけど、難しすぎてやっぱクリアできなくて。スーパーファミコン版とかが出てから、ワン、ツーはクリアするみたいな感じだった。そうっすね、やっぱりエレキさんだけじゃないんだけど、2回目、3回目はダメっすね。また次あれですよ、やろうと思った時、技術書店8とか9が来てるみたいな感じですね。
そう、ちょっともうなんかもう収録できるうちに収録しとかないと無理なんでは。
そうなんですよね。そうだ、ちょうどその僕のゲストの Q は僕の活動域の によって、その界隈の人がゲストの Q に入るんで。
あ、
ちょうど今、エレキさんとかは、あの、ラボで会った人がメインなんで。
うんうんうん、
著者が多かったり、まあ、
うんうん、
著者以外で来てる人が多かったりする。
うんうん、
で、多分この次行くと、これが今年末ぐらいの、この間の年末の Q なんで、1月2月は多分 RSGT とか、なんか別のカンファレンスで会った人みたいな感じです。じゃあ、そんな感じで、締めていきますね。
はいはい、
このポッドキャスト、アウトドア FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録休が溜まっております。今ご連絡をいただくと、もう3ヶ月から半年って言ってたんだけど、もう半年以上先になってるんで、まあ気長にお待ちになることをご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、アウトドア FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ、アウトドア FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからお便りを送ることもできます。ぜひよろしくお願いします。また、Discord で、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというものを主催しております。おすすめポッドキャストを紹介したり、公開収録に参加したりできますので、興味があれば、ポッドキャスト好きの人はぜひ、配信ページからご参加ください。では、ゲストからの告知ということで、なんか告知ありますか？
はい。技術書店で出したエフェクティブリアクトフックスの本と、うん、クリーンタ、タイプスクリプトでやる、まあ、クリーンアーキテクチャの本、
うん、
それぞれ、ブースの方で出しています。で、ブースが、まあ、ブースの方、多分、ブース ?BOOTH、スペース、東京ラビットハウスで検索すると、多分、うちのブースが引っかかると思います。ちなみに、うちのブースの商品だと、最新はタイプスクリプトとクリーンアーキテクチャで、エフェクティブリアクトフックスと、あとユニバーサル JavaScript フレームワークスとあって、で、その下がちょっと面白くて、マッハレビュー39本勝負。マッハ新書で、マッハソンって形で、これ確か漫画のレビューだったか小説のレビューだったかを、二人で、やったっていうやつを無料ダウンロードで配布しております。であと、マッハ新書で、暗号について解説した本を頒布してます。これは、あれですね、なんだ、暗号って何とか、共有鍵と公開鍵とか、その、ハイブリッドなやり方とか、セキュアハッシュ関数って何とか、認証とか、電子署名とか、楕円曲線暗号とかを、ひたすら、マッハ新書だっけ、これ8時間かなぐらいで書いたやつ。で、あとは、
うん、
さっきもうちょっとちらっと言ったビットコインの本も、
はいはいはい、
頒布しております。ということで、よかったら、ブースの方とか、買っていただけると、嬉しいです。
まあ、リンク貼っとくんで。
あ、了解、お願いします、
はい。っていうぐらいですよね。
かな、他なんかあるかな、なんか薬味に似てるって言われたとか、そんな、しょうもない話ぐらいかな。
はい。それは別に告知することでもない
です。ですよね。
はい。あとはそうですね、まあ、お互い共通の話で言えばさっき言ったアプリ開発。
うん、
はい。著者募集中なんで。
うん。
ちょっと本書きたいなって人がいれば、
ぜひ
ぜひって感じですかね。はい。じゃあ、最後に、ポッドキャストの収録どうだったって感じでエンディングトークをいつもしてるんですが、ポッドキャストの収録自体は、まあ何度かみんなでやった時にいたと思うんですけど、単独で出るのは初ですか？
そうですね。
なるほど。どうでした？
面白いですね。
あ、本当ですか？
なんか、だらだら喋ってるだけで、うんうん、で、これで良かったのかっていうのがちょっとだけはあるんですが、これで大丈夫な感じなんですかね、うんうん、
僕としては、よく喋ってくれる方なんで、僕がすごい楽っていうのは。
あ、マジですか？
うん。なんで、なんか、あまりこう、ファシリテートするっていうよりも、なんか、いつも通り聞きたいことを聞くみたいな、喋りたいこと喋るみたいな感じですごい楽しかったです。
いや、こちらこそですよ。
はい、
楽しかったです。
またさっきもちょいちょいその話が広がったりとっちらかったりみたいなことあって、うん、また多分時間が経つと話したいネタが出てくるんで、
うん、
ぜひ
次回に参加して、
はい、
やりたいですね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今またちょっとなんとなく Kindle を開いてしまったら、
お
この本良かったみたいなのもまた出てきそうなんで。
絶対あるわ。
うん。さっき PDF の話してて、そういえば Kindle で PDF 見てたよなーって思っておっしゃっただけなんですけど。っていうのがあるんで、また今後ともよろしくお願いします
ということで。はい、よろしくお願いします。
はい、では、第48回目ですね。第48回目は、ゲストにエルキさんをお迎えしてお送りしました。エルキさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。